皆さんこんにちは、藤原直也です。今月の NSP の時局並びに日本再生戦略勉強会を始めたいと思います。この10月からですね、第19期新しい期に入りまして、また皆様と一緒にやっていこうと思うんですが、とりあえず10月はですね、まだちょっとオンラインでやって、11月以降ですね、リアルにできればぜひやりたいなと思っておりますが、その時の状況次第であります。まずそのコロナでありますけども、今新型コロナは世界中で急速に終わってきているように見えます。世界全体の感染者数、新規感染者数、新規感染発生数ですね、あと死者の数も、今縮小に、減少に向かっておりまして、でこの後ですね、次の新しいその変異株があると言われておりますが、それが大流行しているというような気配は今のところなんか話がなくてですね、これで終わりかなと。2年間で 3回の大流行でしたね。100年前のスペイン風邪もそうですね。2年間で3回の大流行でありましたから、これで終わるのかなという感じがしております。もちろんこの後ですね、またぶり返すことは可能性としてあると思いますけども、しかし今までこの2年間普通のインフルエンザがなかったでしょう。だからこの普通のインフルエンザが大流行してくる可能性もありますよね。あと免疫力や抵抗力落ちてる人が多いから、そういう人たちが他の病気にかかっちゃう可能性ありますよね。だからこの冬は、特に北半球の冬は寒いですから、北半球は冬で寒いですから、やっぱりちょっと気をつけた方がいいですね。前から申し上げているように、私はその漢方でね、ずっとやってますけども、抵抗力、免疫力を高めるということをやっとかないとですね、言っても世の中全体が病み上がりでありますからね、やっぱりそれはなかなか大変なんで、そのあたりの健康増進ですね、まさに健康立国、健康の増進については、やっぱりひときわちょっと注意して取り組んでいただいた方がよろしいと思いますね。それにいたしましても、やっぱり疫病というのは忽然と始まり忽然と終わるもんだとしみじみ思いますね。あれがちょうど2年前のちょうど今ぐらいでしょ、本当に始まっていたのが。実は2年前の2019年の9月ぐらいから本当はコロナ始まっていたらしいんですね。中国の武漢でですよ、研究所で初めの感染者らしいものが出たのが9月ぐらいらしいんですよね。でそれが隠したりいろんなことやってて、結局12月ですよ、去年の12月になりまして一気に広がっちゃったわけですね。で1月以降になりますと、それ隠せなくなっちゃって、1月の23日ですか、去年の武漢の街が封鎖になったと。ここから世界中の大騒ぎになったというわけで、だからもともとどこからコロナがウイルス来たのかはこれわからないですね。研究所から出たとか漏らしたとかわざと撒いたとか話ありますけども、今のところよくわからないですよね。で一方消えるとしても、要するに消滅って言っても、感染しなくなったっていうか、毒性がなくなったっていう話でありまして、それはね、疫病そのものが消滅することはないんじゃないですか。だって疫病ってその人間が生まれる前からありますもん。人間が生まれる前からって、動物が持ってた病気でしょう。それが人間が生まれてですね、人間がいろんな自然の開発をするようになってから、人間に移る病気になってて、人間の病気になってたわけですよね。ですからその、消えるったって要するに見えなくなるっていう話ですよね。だから根絶するなんてことはできないわけですよ。ワクチンで根絶するだとか、そんなアホなことはできないわけで。だからとりあえず、病気にならなくなったと。コロナで、悪い症状が出なくなったったら一応消えるっていうことで。で、一度こうやって社会的距離とかやって、もう二度と元に戻らないのか心配した人たちも最初言いましたが、人間の歴史を見れば昔からですね、疫病との戦いですから、社会的距離なんてものはね、ないわけで。ですから一時ね、疫病の最中はそういう不自由なことがありましても、すぐ元に戻るわけであります。今もう実際にノルウェーは完全にコロナ規制解除したんじゃないですか。で、スウェーデンが10月からですよね。もう解除で、スウェーデンなんかほとんど行動規制かけなかったら、3回目の大流行がなかったんですよね。あれも不思議ですね。ワクチンは結構やったんでしょ、スウェーデンはね。でも行動規制をほとんどかけてこなかったんですね。そうしたら3回目の大流行がないわけですよ。なんでないのかね、よくわかんないですね。それからじゃあワクチンがどの程度ですね、 その効果あったのかもよくわかんないですね。例えばその今言ったスウェーデンね、確かにワクチンは打ってんですけども、しかしというか3回目の大流行なかったでしょ。でもあのイスラエルですよ、イスラエル今まだ3回目の大流行やってるじゃないですか。あれ結構死者も出ちゃって、あのワクチン3回目打ったとか言ってますよね。あれもなんか見るとですね、2回目と3回目の間ずいぶんなんか間が空いてんだよね、あれね。だから結局ワクチンは感染を遅らしただけって可能性もありますよね。あの社会的距離を取ったりとかマスクしたりっていうのも結局あれ感染抑止するんじゃなくて、感染の発生を後ろにずらすわけでしょ、あれ。なんかそんな風になんとなくこうグラフ見てると見えますけどね。だからワクチンって本当どんな効果があったのかですよね。マイナスの効果しかなかったのかもしれないじゃないですか。なんか怪しい話ですよね。まあとにかく利権だけはあることはっきりしましたね。薬屋さんの利権ですよ。恐ろしい話だね。人の命で金を稼ごうっていうね、とんでもないのはこれだけいるってのはよくわかりましたな。まあ取り潰しになると思いますよ。だから戦争屋が取り潰し、それからワクチン屋が取り潰し、あと金融屋が取り潰しですよ。ねえ、この3つ取り潰しでしょ、もうここでね。まあいいことだと思いますけどね。しかし、この、まあ疫病の問題っていうのは今回もまあクローズアップされましたけども、まあその都度やることも多いんですが、一つ言えることは西洋医療に全部頼ったというのは一つ間違いだったですね。少なくともコロナはもう100年前から漢方がよく効くのははっきりしてたわけですね。漢方薬がこのコロナ効くわけ、100年前もそうでしたけどもね。だから漢方でやったのが中国でしたね。中国一番初め武漢は最初西洋医だけでやって大混乱になっちゃってちょっとも治らなくて、で漢方を導入して、特に軽症患者ですね、軽症患者は漢方をやって重症化を防いだっていうことがありまして、まあ重症患者も実は漢方、その他の東洋医療、向こうで言えば中医って言いますよね。中国で中医と言いますけども、まあこれ総動員して治したって話が記録ちゃんと残っておりまして、だからまあそのコロナは西洋医療よりも東洋医療を先に持ってきた方がいいんですね。で、それで手に負えないやつは、まあ、西洋医で対処すればいいっていう感じだったんじゃないでしょうかね。そうすれば、西洋医の方も医療崩壊ってことないし、なんかこんなにね、関係ない、例えば、コロナに関係ないね、手術が延期になっちゃったり、まあ、その、医院がね、患者来なくて潰れちゃったりってことなかったんじゃないかと思うんですけどね。医療体制にはものすごく大きな教訓を残しましたね。これはやっぱり、断固として変えなきゃいけない部分になってきたんじゃないですか。まあ、ワクチン屋のね、陰謀もそうだけども、こういうなんかね、その、医療体制の分業の体制ですね。これもなんか大いなる教訓を残したんじゃないかなと思いますね。しかし、いずれにいたしましてもですね、このコロナやってる最中ってのはね、お手上げなんですよ。まあ、身動きつかないですよね。コロナやってる最中、身動きつかないから、まあ、あんまり何か起きるってことはないんですね。問題はコロナが終わった後ですね。コロナが終わりはですね、そら、コロナそのものの問題から政府の対応の問題からね、経済の問題から生活の問題から宗教の問題から全部一斉に吹き出してくるわけですよ。まさにあの100年前がそうですね。100年前のコロナ、17、18、19年でしょ。1917年、18年、19年の3回の3年間ですよね、あれね。まあ特に17年、18年がすごかったと思うんですけども、でその後だからもういきなり世界的なバブル崩壊じゃないですか。第一次大戦後のバブル崩壊で、結局世界はだからそのまま道を転げ落ちるように全体主義に入っていきましたね。日本だったら、それからその後に関東大震災があって、で、金融恐慌、で、昭和恐慌、で、そして大陸への進出と、まあ、暗い道をどんどん進んでいくわけですね。ちょうどその、まあ、言ってみれば、天王山、分かれ道の一番すごいところで起きたのが、スペイン風邪だったんですね。ちょうど日本の運命がプラスからマイナスに変わるその頂点で起きたのが実は当時のあのスペイン風邪なんですね。不思議なことがありますもんですね。ですからそれこそスペイン風邪の後はですね、大激動ですよ。米騒動なんかもあれはスペイン風邪の最中なんですか。まあ起きてますしね。とにかく大激動開始で、アメリカももう今大騒ぎでしょう。バイデンの支持率は 40% まで下がってますよね。フランスもマクロンもメロメロになっちゃったし、ドイツはメルケル辞めちゃったしね、日本も なんか総裁選やってみたら案の定人事で大揉めになってますよ、もうね。いやー大変だ。それから経済界はもうね、中国の、まあ、あの不動産ね、吹っ飛んだ話からね、アメリカの連邦債務不履行の話までね、話題にこと書きませんわ。で、やっぱり、なんて言いますか、そういう時代でありますから、人々は不安でありますから、まあ、例えばワクチンをね、打たないとね、クビだとかね、あんなこと言い出しちゃってですね、ほとんどヒステリーですよね。ほとんどヒステリーを起こしてて、もう手に負えないって世界じゃない？手に負えないって世界で、ロックダウン反対で暴力沙汰になってみたりね、いやいや、なんか、一番最初から世界中官報でおとなしくやったら全然こうなんなかったと思うんですけどね、なんか順番間違えた感じしますね。順番間違えちゃったんで大混乱で、まあでもなんて言いますかな、こういうもんですよね、金融なんかも全部そうなんですよ。ちゃんと気をつけてやったらバブルなんかならないし、バブルなんだけどバブル崩壊にならないんですよ。ところが無造作なことやるからですね、花瓶落として割るんですね、あれ。世の中よく似てますね。だからこの絶頂期のふとした油断が一番危ないんだよね、あれね。絶頂期のふとした油断が一番危なくて、そこからなんか運命が転がり落ちてくるってことよくありますね。まあコロナは完全そうだったんじゃないのかな。で、この映画ですから、おそらく私はこの2年ぐらいがすごいと思いますね。ソビエトが崩壊してから2年間すごかったじゃないですか。で、日本もですね、まあ戦争を負けてから2年後に新憲法が施行されますね。やっぱり2年ぐらいは大混乱でしたよね。私はまあ世界中、日本も含めてこれから2年間が大混乱で、ここがだから結果的に令和維新だと思うんですね。令和維新っていう言葉をみんなが使うかどうかはともかくですね、まあ結果的には令和維新のまあ一番すごいところがこの2年間に凝縮されてくるんじゃないかなと思うんですよね。今年私、あけぼのだって申しましたよね。コロナやっぱ明けてきましたよね。それから清和会終わりましたね、自民党ね。それからアメリカはいよいよこれバイデン終わりでしょ、これ。まあもう完全レームダックになってるんだけど、まあ正式に終わりになる可能性もえらい高いですね、このね、この年内にね。で、あと中国ももう難しいね。中国はもう今もう電気も足りなくて、あちこち大停電じゃないですか。戦争どこじゃないわね。勇ましいことなんか言ってたらいつの間にかですね、自分の国の電気すらですね、まともにつかなくなってるわけですよ。金の話は済まないですよ、電気つかないんだから。もうだからなんか北朝鮮みたいになってきちゃったわけだよ、正直言ってね。あれもう終わってますね、あれね。完全に中国共産党ね、あとはまあ国民を脅かして自分たちだけ生き残ろうっていう連中がどこまでまあやっていけるかだね。まあ想像なんか続かないですよね、あれはね。大激動になっちゃってるんで、だからやっぱり明け物だったですね。変なやつは崩れていきましたよ。変なやつ崩れてきたんで、いよいよ明け物ですね。で、明け物でだから来年はまあいろんなところで国内外、私は激しい動きになると思いますね。動くのもだから壊れる方も激しいけども、産む方も結構出てくるんじゃないですか。壊れる方はもうほっといてもね、壊れちゃうみたいなことですからね。でもやっぱりその中から未来を作ろうという人たちもそれなりに出てくると思いますよ。いろんな国でね。まあだから新しい顔ぶれがなんか見えてくるかもしれないな、来年はね。新しいその未来を作るリーダーたちの顔ぶれが、そうそう数多くいる必要ないんですよね。なんか見えてくるんじゃないですかね。なんか私はそんな予感がしますね。で、皆さん、ここで お伺いしたいんですが、さて皆さん、コロナの間にいくつ新しいことをしましたか？そして、会社だったらいくつ新商品出しましたか？だから、いくつ前向きな教訓を学びましたか？これをぜひ、まず私はお伺いしたいですね。まず、いくつ新しいことやりました？ズームはやりましたと。それから在宅勤務もやりました。それから、それからあと何もないですか、散歩はしましたと。散歩前からするでしょう。他に何か新しいことやりましたか？いやー、ありませんっていうとちょっとやっぱ寂しいですね。やっぱりコロナで人々の生活がまず大変になったんだから、仕事も大変になったんだから、それを助ける新商品は出すべきだったですね。 まあ、あのもちろんね、あの消毒液とかですね、マスクとかね、ああいうのはもちろんその場で必要なもんですから、お作りになる方は大変忙しかったと思いますが、まあもうあれもピークは過ぎたんで、で、まあ、ピーク過ぎてもとにかくそこで新しい商品を立ち上げたってことは重要な経験じゃないですかね。コロナという大変な事態に及んで、なんかそこでとにかく一生懸命なんか新しい商品を立ち上げて売ってみたと、それ重要な体験ですよね。そういうことをいくつやったかっていうことですね。一つかもしれないし、もっとやったかもしれないし、たくさんやったらそれはやっぱり、うん、かなり励みになったんじゃないですか。むしろそこから新しい未来が始まったと振り返って言えると、コロナの前と後比べてみて、いやコロナの後成長しましたよと言えることが多いとしたら、それはかなり立派なことだったんじゃないですかね。そう思いますよ。実は私もよく痩せた痩せたって今言われますね。実はそのコロナで外食が極端に減って外飲みが極端に減ったからなんですよ。要するに私はコロナにかかったからではなくて、そのコロナで外食と外飲みが減ったんで、家で食べて家で酒飲みませんから、これで痩せたんですね。ありがたいことでございますよね。だからそのまあコロナの間に外食と酒飲みをしなかったら痩せましたと、とてもいいことだったんですね。結果論でありますけどね。いやー、ですからこうもうコロナの前には戻れないでしょうね。オンライン一つとってもそうですね。オンラインのありがたさを覚えちゃうと、まあ今回オンラインで行きましょうかで随分済むことが本当に多いってことよくわかりましたよね。まあズームだけじゃなくてね、ビデオ会議みたいなことを含めてですね、いやそれは随分便利なもんでありますよね。今までなんかあれ全部行ってたのと、もちろん行かなきゃなんないことありますよ。例えば講演会とかなんかをね、それ行ってお話しした方がいいですから、ああいうのはできるだけ行きたいと思いますが、なんか打ち合わせってあるんじゃないですかね。事務的な打ち合わせとかいろんなすり合わせとかあるんじゃないですか。ああいうのはですね、まあ最初顔見せしたらあとは大体業務の打ち合わせですからね。オンラインとかビデオ会議なんか進むことがよくあるわけですよね、あれね。だからそういうの見るとですね、まあ新幹線とか飛行機だとか、これはだいぶ乗らないで済むかもしれないなと。まあだから輸送機関の人たちは大変ですよね。観光はだから待ってればそのうち戻ってくると思うんですね、観光は。でもやっぱりビジネスは戻ってこない可能性も随分あるんじゃないです。だからやっぱそういうの考えるとですね、今まで通りっていう風にならないものもありますから、だったら新しいことをやらないとね。新しいことはリニアでございますとリニアは新しくないです。古すぎますよ。古すぎるからもうあれは開業しないでしょう、リニアね。だからそういうアホなこと言ってもしょうがなくて、だからやっぱりなんか頭切り替えて、そのね、何をするかですよ。企業理念で言いましたらね、企業理念の中にはミッションとバリューとビジョンと3つ入ってますね。ミッションっていうのは会社の役割で、でビジョンっていうのは、バリューっていうのは会社の価値観で、でビジョンっていうのは将来展望ですね。でこういう時はですね、ミッション見直してもいいんですね。会社の役割、すなわち会社は何をする会社かっていうことを見直してもいい時期に来てるんですね。すなわちその時代が変わりますからね。例えばアマゾンっていう会社も最初はネット本屋でしょう。ネットで売る本屋ということで始まりましたよね。でもそのうちもうネットの今や総合百貨店ですよね。ネット版の総合百貨店じゃないですか今アマゾンね。でもネットとは限らないですね。最近実店舗も結構やってますよね。だから総合小売業ですよねアマゾンはね、総合小売業で、なんかよく見たら保険も売ってんじゃないですかあれね、損害保険なんか売ってたりしますよね。だからまあお葬式のお坊さんの派遣もやってると、まあ総合小売業ですよね。だからああいう会社はオンラインとかインターネットを核としながらも、やっぱり会社のミッションを、会社のだから本業をどんどん変えてるんですよ。皆さんもそれどうです？今会社の本業とか見直してもいいこととあるんじゃないです？その客先が随分変わっちゃったとか、製品が変わっちゃったとか、そういうのを踏まえてこれからどういう方向に会社を進めていきたいかですね。まあ部品だけやってた会社が新規にね、なんか最終顧客にも売るようになったと。だから下請け側からですね、まあ直接消費者に物を売る会社になったということは、まあ言ってみれば卸売の中心の会社が小売の会社にもう進化してきたってことですね。 小売りということはお客さんに何か新しい価値観を定義するということが必要になってきますよね。単に言われた通り物を作って売ってるか作って売ってる会社が、言ってみれば理念を出して理念に基づいて商品作って売る会社なんだから、やっぱりそれはライフスタイルに対して何か提案をする会社じゃないですかね。ライフスタイルに対して新しい提案をするから消費者に何か売れるわけで、だからその誰かがそういうことをやって、ついてはこういう部品がいる、ついてはこういう材料がいるっていうんで作ってるのと、自分で理念を提供してお客さんにね、消費者にライフスタイルの新しい姿を提供して売るのとではだいぶレベルが違いますよね。だからそういう意味で言ったら、まあその消費者に対して、今まで部品屋さんだったんだ、材料屋さんだったっていうのが、消費者に対して社会に対して新しいライフスタイルのニーズを提供して、そしてそのソリューションを提供する会社だと言うとかっこいいし、かっこいいだけじゃなくて、そういうふうに定義するともっともっと新しいニーズを見つけて、もっと新しいソリューションはないかって会社の中で探し始めるじゃないですか。それが新しい会社の発展じゃないですか。たまたまだからコロナでね、今までのその材料をやる仕事がなくなっちゃったんだと。で、どうしようかっつんで、で、その、まあ、いろいろ考えて消費者に売ってみたらたまたま成功したと。このやり方なんだと思いついたと。そしたらそこで会社の定義を変えてみてもよろしいですよね。まあこういうことをやっぱり積極的にしていい時ですね。それやっぱり過去現在未来を見てみて、まあちょっと過去からの続いたものがこの辺でちょうど踊り場だと、あるいは衰退に向かってたっていう時だったら、こっからなんかね、ちょっと新しい定義でやり直してもいいですよね。それから価値観っていうのもだいぶ変わったんですね。今回だからね、そのライフスタイルにおきましてもね、大都市の真ん中のセレブな生活っていうのがね、いきなり止まっちゃったんですよ、コロナで。例えば一番顕著だったのはニューヨークのマンハッタンね。まああそこは高級住宅地並んでんじゃないですか、高級マンションがね。ああいうとこはまずそのまずレストランがいるわね、高級レストラン、高級バー、それからあの映画館、それから劇場、それからあとはあれですね、治安がいいこと、それから高級ショッピング街、こういうのみんな泊まっちゃったですよね、あれね。みんな泊まっちゃったんですよ。レストランは泊まり、バーは泊まりですね、ジムは泊まり、それから映画館は泊まり、劇場は泊まり、治安悪くなって、それからその高級ショッピング街も閉まっちゃったと。ほとんど陸の孤島ですよね。で、外出はしちゃいけないと、ロックダウンだと。だだ広いマンションの中で何してるかって話ですよね。だからみんなが憧れていた高級なセレブな大都市の真ん中のライフスタイルが一瞬で崩壊しちゃったんだね。で、だから去年の3月ぐらいから、まあ逃げるわ逃げるわ、逃げ遅れちゃったるとですね、今頃ですね、ワクチン打たないと会社クビにするぞとか言われて、なんかニューヨークにいた人も大変だよね。早く逃げた人正解だったね。一番早いのは去年3月でしたよ。去年の3月にね、よく覚えてますよ。大金持ちたちが一斉に逃げ出したんだと。何が起きたんだと。まあとにかく郊外、まず郊外だと、一斉に逃げろってんで大脱出が始まったんですね、去年の3月ね。いやいやすごいなと思ったら、今頃逃げ遅れた人たちは、お前ワクチン打たないからお前はクビだとか言われてね、しょうがない、じゃあフロリダ行くかって話だね。まあ別にいいんですけども、あのとにかくそれぐらい大都市の真ん中のライフスタイルが崩壊しちゃったんですよ。反対にだから、まあ田舎もそうですが、特に郊外だね、郊外に引っ越す人増えましたよね。少し穏やかな生活だね。ハイテンションのやつが、まあモデレートなテンションですよ。ローテンションまで行く人もいますよ。だからあの、ミニマリストみたいな生活とかね、田舎の一軒家みたいなもの借りる人もいますけども、まあ、モデレートな、普通な緊張感ね。あの、ハイテンションな緊張感じゃなくて、普通の緊張感でやっていく人が増えたんじゃないかな。そうするとやっぱりこの、ハイテンションの仕事は当然、働く人少なくなるよね。求人したって来ないもんね。まあそういうことで人生変えたい人も結構いましたよね。それからいくつ前向きな教訓を学んだかですね。もうこれは私はもうずっとこの毎月の勉強会でもルール申し上げている通りであります。コロナの中でいろんな話してまいりましたね。何がどう変わったかの話ね。で、これ個人ベースで見てコロナでどんな教訓を得たかですね。まずおそらく多くの方たちは健康がすごく大事だってことを学んだでしょうね。金の話とか人の話とか政治の話とかあるけども、まずやっぱり自分の健康が一番だっていうことは多くの方が実感したんじゃないですかね。え、健康利国っていうことを言っておりますけども、まず健康が害されると全てがおかしくなるっていうことは、 まあ、非常に強く皆さん学んだんじゃないですかね。あとやっぱりその地域の力ですね。例えばヨーロッパなんかでもアメリカでもロックダウンってなったわけですよ。中国もそうですね。完全な外出禁止です、禁止ですね。日本の場合はまあ任意でありますから、まあ緩やかなもんですよ。で、それと完全なロックダウンになった場合はですね、歩いて行ける範囲が決まってるわけですね。で、それは地元の薬屋と地元の食料品店ですよ。地元の薬屋、地元の食料品店って今まであまりそんな注目されてなかったと思うんですね。言ってみれば移動がなかなか難しい、その移動の弱者なんかが、まあちょっと地元に行くぐらいの程度でね。あとはなんか皆さんネットで買ったり、それからちょっと離れたところにあります大型店舗ですね。大型店舗で買い物する当たり前だったと思うんですが、コロナになりますと大型店舗みんな閉まっちゃうわけですよ。感染のリスクがあるというわけで。で、しかし地元の薬局と地元の食料品店だけは開いてるから、そこまでは買い物に行っていいという話だったですね。いや、やっぱり地元は大切なんだと。歩いて行ける範囲、歩いて行ける範囲の街が大切なんだと。歩いて行けないか、せいぜい自転車で行ける範囲に街を作るべきだと。これからのコンパクトシティは、誰しもが歩いて15分以内、ね、行ける範囲になんかね、いろんなものを並べるべきだという議論もありましたよね。まあ、あれも今どうなってんのかな。去年結構やってたけども、まあ、どっかで生きてくるんでしょうけども、街づくりにも新しい教訓がどんどんできてきましたね。まあ、あとは、サプライチェーンだね。とにかく外国に行けないし、外国から来れないわけよ。ねえ、そうするともう外国で仕事してないともうアウトですよ。もう置いてくるしかない。だから外国で働いてる人ね、出稼ぎにできない。出稼ぎに行けないから別の仕事を見つけるしかない。国内でね、そうそうないですよね。出稼ぎで結構稼いでる人多かったからね、世界中。出稼ぎ出れなきゃその分の変わる仕事なんてなかなかないよね。あとライフスタイルを変えて、金かかんない生活に変えるしかないよな。まあ、大変ですよ。そうするとやっぱり外国で働くっていうことは危険だってことは分かりますよね。今までは外国で働くってことはほとんどチャンスとしか見られてませんね。当然やっぱり外国で働くと困難が多いわけですよね。それは人種差別なんて世界中どこ行ったってあるしね、嫌な思いもするわけですけども、しかしそれ以上にやっぱ稼げると、人生の向上、自分だけじゃなくて家族のね、ライフスタイルの向上もあるから、みんなそれは一生懸命行きましたよね。苦労するけどもさ。でももうそれがいいこととは言えなくなってきたわけですね。まあどの国も排外的だし、これからはやっぱり自分の国で産業を立てていこうという方針がどこでもはっきり見えてますから、そうするともう出稼ぎで飯食うわけにもいかないな。受ける方もそうですね。外国からの出稼ぎで回ってた会社も出稼ぎ来なくなったら、それもう辞めるか機械化するか全然別の仕事するか国内で賄うか考えなきゃいけないじゃないですか。そしてやっぱり外国に頼って仕事をしてると危ないなと。外国から輸入してるもの止まっちゃったと。例えばその製造はできても流通が止まっちゃったとか、船は動いててもトラックが止まったとか、トラックで物は来たんだけど、港に来たんだけど、荷役が止まっちゃったとか、今でもよくありますよね。もう今、とにかくニューヨークじゃないよ、ロサンゼルスとかロングビーチの、コンテナコンとかもう長蛇の列なんでしょ、もう。過去最大の荷待ちだというじゃないですかね。まあクリスマス商戦は前にですね、もう荷物入んなきゃ商売上がったりだよね、あれね。それから一番私びっくりしたのは、アメリカの鉄道貨物のコンテナの予約が入んないってわけで、ね、予約が入んない、鉄道の車用の鉄道の貨物輸送の予約が入らないなんて聞いたことないですよね。いやー、なんか信じられないことがありまして、要するにサプライチェーンが崩壊しちゃったわけで、今までのね、大混乱になってるわけですよ。やっぱりこれからサプライチェーンも短くした方がいいなと。海外からやたらに輸入したり、海外から人連れてきたり、海外に売ったりなんて仕事はどうなるかわからんなと。半導体もそうよ。生産拠点絞っちゃったから、足りないっちゃ徹底的に足りないんだと。工場みんな止まっちゃうんだと。確かにそうだよね。一つ部品がないだけだって車完成しませんからね。止まるわけだ。ねえ、あとはどうでしょうか。学校ですな。学校もオンラインって話になって行かなくて済むようになったと。ね、初めは家で楽だなと思ったらそのうち不安になりますわな。あんな高い授業料払ってるのにですね、ずっとこんなオンラインだけやらせたらね、こんなもん別にそのあんな高い授業いらないじゃないかと。金返せと。で、学校にしてみればオンラインなんて偉いことですよ。だってオンライン授業なんかできる先生の方がはるかに少ないわけだし、設備なんか足りてないでしょ。俺入れて金かかってですね、 おめで、しかもこれ学生が多いとですね、下手なシステムだったらシステム止まっちゃうから、えらい高い金をかけて随分高級なシステム入れないとシステム止まっちゃうんだよ。授業の多いね、ほら学生の多い授業ってあるでしょ、何百人も取るような、あんなも止まっちまいますから、随分金かけてね、高級なシステム入れないと授業にならないわけですよ。今までとにかくね、一つの教室にたくさん授業、学生入れる授業、一番安上がりだったんですね。法学部だとか経済学部でよくあるでしょ、でっかい教室にね、できるだけ学生詰め込む授業、あれ一番ね、安上がりでね、一番儲かる授業なわけよ。大学としめればね、先生の給料同じだな。でもでっかい教室でガランとして何にも装備いらないでしょ、机と椅子が長い、長机があればいいわけだ。で、学生がそこ三三五五座ってね、たくさん座ってさ、で、同じ話をみんなで同時に聞いてね、これ一番安上がりな授業だったですよ。ところが、それなら今度オンラインしてみようと思いなさいな、思ったら大変ですよ。何百人が同時に聞くわけで、何百人が今度質問もすると。こんなもんシステム食ったら偉いことですよ。ねえ、のんきに構えた大学も吹っ飛んじゃいますよ。吹っ飛んじゃいましたよ。でもあんな高い授業なんか払ってね、高い授業払って学ぶ価値があるんだろうかと。こんな話なのかと。アメリカで面白い話があってですね、子供さんがね、学校に行ってたと。で、親も忙しいから子供が学校で何学んでるか知らなかったんだと。ところがね、子供が家でオンライン授業するようになったと。そうすると自分の子供が小学校でこんなことを教わってるのかと。親がね、びっくりたまげたんですね。まさかこんなひどいことを子供が学校で教えてもらったとは思わなかったと。学校乗り込んでるわけですよ。あんたなんてことを教えてんだと。お前の学校はと。なんだこの人種理論はと。なんだこの話はと。で、それで今大騒ぎですね、今アメリカね。なんでこんなことを教えてるんだと。あれもだからコロナで子供が家にいて、で、親も家にいて、親が子供の授業内容を見てしまったから始まった出来事ですよね、あれね。あれがなかったらまだ通ってたんじゃない、あれ。だからそうすると学校がひどいって話よ。今の学校に学生子供通わさなくてもいいんじゃないの、あるいは高い金払って大学なんか行かなくてもいいんじゃないのね、今の学校にそんな価値ないんじゃないのってことが分かっちゃったわけですよ、教訓だね。あとは病院もそうでしょ、コロナだから病院行かないんだと。で、不健康になったんですかと。確かに中にはですね、本来治るべき病気治らなかった人もいるかと思いますよ。でも大抵の病気はほんの軽い症状ですよね。日本人はよく病院に行くし、よく薬もらうって言うじゃないですかね。普通だったら家でね、寝て治しちゃう。動物がそうでしょ、調子悪くなるとじっとしてますよね。食事もしないでじっと寝て病気治しちゃいますね、動物って。あれ人間も普通やるんです、普通の人たちはね。でも日本人ってなんかすぐ医者行ってすぐ薬もらってんで安心しちゃうわけでしょ。ところがコロナでそれできなくなったわけですよ。興味深いのはコロナ明けで本当に日本人の健康が悪くなったかどうかですね。すぐに医者行ってすぐに薬もらってる生活がそれしない生活になったわけですよ。果たして日本人の健康は悪くなったかどうかですね。もちろんね、治るべき病気治らなくなっちゃった不幸な方もいらっしゃったと思いますが、私はこう私の身の回り見る限り全然不健康になってないと思うよ。年寄りもそうですよね。医者行かなかったからって言ってんで別に不健康になってるようにあんまり見えないんですよね。そうするとね、1兆円も2兆円も減ったんでしょ、あれ医療費がですね。いや、それいらなかったコストなんじゃないの。実はそんな医療費いらなかったんでしょう、分かっちゃったわけよ。ね、まあ一時が万にそういうことで、まあそういうなんかね、教訓ってのありますね。前向きな話か後ろ向きな話までね。まあ皆さんもだからそういう意味では改めて整理してみるといいと思いますよ。コロナは何だったのか、自分の人生にとって何だったのか、ここで改めて整理してみて、整理した結果に基づいて前に進んでいくと大変重要なことなんじゃない、重要なことだと思いますよ。やっぱりね、会社でも人生でも節目節目に反省が大事なんですよ。節目節目に反省してみて、で、次を考えるとものすごく重要なことで、まあ、だからコロナはそういう大きな転機になったんじゃないですかね。そしてやはり、まあ、繰り返しになりますけども、これからもですね、体の抵抗力と免疫力を高めて、健康寿命を伸ばす地道な努力が大切だってことですね。私はだからやっぱり健康立国だと思いますね。とにかく健康立国が一番で、で、三つお話ししてますよね。まずその病気にならない生活。 それからストレスのない職場、病気にならないためのね、ストレスのない職場、それから3つ目が安心できる社会インフラ、この3つ言ってましたね。だからまず病気にならない生活ですよ。病気になってから医者行くっていうのは、例えばコロナだと極めて難しかったんですね。コロナの症状が出てきてから病院行っても入れてくれないし、寝てろと言われるわけですな、家で、隔離だったら何にもしないで薬一つもらわないで解熱剤だけもらって寝てるわけですよ、1週間も2週間もね。ひどい話です。ほとんど拷問ですよね、あれね。だからああいうの見るとやっぱり、まあコロナになると大変だなと。で、病院行ったって治らないなと、寝かせられるだけだと、病院も入れてくれないし寝かせられるだけだと、ああいうの見るとやっぱりですね、自分で抵抗力、免疫力を高めて、なるべく病気にならないことを考えるしかないということはわかると思いますよね。で、そうするとですね、やっぱり病気にならないための生活って大事なんですよね。病気になってからどうするんじゃなくて、病気にならない生活ですよね。それは普段からね、まあ、その、体に気をつけて、体の健康に気をつける生活ですね。まず食べるものでしょう。食べるものから、まあ、ライフスタイルですね。このあたりが一番その健康と関係しておりますから、そこ気をつけて、あとはだから健康を補強する様々な施策がありますよね。まあ、いろんなサプリメントもそうですけども、健康を維持するためのね、補強的な施策、結局ああいうのをやっとくと、その、病気になってからあたふたするよりも、お金で言えば安く済むし、そして第一、まあ、ロスがなくなりますよね。病気ってのは大きなロスですよね。本人にとっても、家族にとっても、会社にとってもね。それをなくすことできますから、まあ、誰にとっても幸せなわけですよね。で、まあ、だから、健康、ヘルスケアのね、医療関係の人たちだったら、今度はだから人々の健康維持のために、どう努力するかですね。今回ワクチンみたいな話があってね、まあ、ドクターたちもワクチン打つ人が多かったわけですけども、予防に対して、医療は何ができるかっていう一つの大きな、あれも課題だと思いますよ。ワクチンそのまま私はやりませんがね。まあとにかく予防に対してね、その、医療は何ができるのか。まあ、予防注射打つことだけなのかなと。怪しげな予防注射打つことがね、医者としてできる予防なのかなと。それしかないのかなって話になるでしょう。なんか他にあるんじゃないです？やっぱり医療の専門家として予防に対してできることあるんじゃないかと思いますけどね。そういうのもだからいろいろ考えていくと、健康寿命はどうやって伸びるかですね。それからやはりストレスのない職場だね。実はこのオンラインで一度仕事を覚えると、職場行きたくない人が結構増えてるんですね。これ世界的な現象です。それは家でね、仕事してたら楽ですわ。それは精神的にも、もう辛いことはあるかもしれないけども、そうじて言えば楽ですわ。だってまず通勤がないんだもの。通勤はストレスのもとですよ。それからやっぱり顔を合わせてでしょ。やっぱりね、間近に顔を合わすとね、それはストレスってこと多いわけですよね。息抜きができませんから。それから特に最近は人間性が損なわれてる職場が多いでしょ。人間性が損なわれてる職場って行くだけでストレスですからね。だから前から私どもは人間性尊重経済人連盟ってやってるんじゃないですか。だからそのストレスのない職場の一番はね、人間性尊重の職場ですよ。人間性尊重っていうのがあるとね、ストレスはだいぶ減ると思いますよ。だからこのコロナでね、人間性尊重でない職場はもうそのオンラインさせてくださいと、行くの嫌ですと。気持ちよくわかるな。オンラインで済むなら人間性を尊重しない職場には出勤しないと。オンラインで済まさせてくださいと。その分給料安くても人間性がね、損なわれて、その結果自分が精神的に病んで体もね、病気になるよりはよっぽどいいことだと、それは思いますわね。だから人間性を尊重しない職場は人が集まらないというふうにこれからなっていくと思いますよ。もう今や人手不足ですから、人多くして人少なしと。このね、コロナの大転換のね、この一番すごいところを乗り越える能力を持った人たちなんか全然いませんから。本当仕事ある人は取り合いじゃないですか、もう今完全にね。だからそういう意味で言ったら、まあ人間性の尊重のない職場は誰も集まらないから、それっきりって可能性ありますよ。本当にこういう時は甘く考えてるとやばいですよ。それっきりになることありますよ。やっぱりその人間性尊重っていうのがストレスのない職場の基本中の基本ですよね。じゃあ人間性を尊重する経営ってどうやるかっていうと、まず人間性が分かる人が上に立たないかね。人間性だとか人間性の尊重が分かる人が上に立たないかぎり無理じゃないですか。だからそれはまず経営者入り替えなきゃダメよ。入り替えられないなら一回潰して作り直すしかないですよね。大きな仕事じゃないですか。それから安心できる社会インフラって言ったら、まあ疫病のことで言いましたらね、 まあ、社会的距離のこととかね、あと街にね、その薬局と薬屋さん、薬局とそれから食料品店があるかどうかとかね、こういうのも考えるべきだし、やっぱり過密ですよね。過密都市ってやっぱりいろんな意味で危ないよね、疫病なんか特にね。そうすると、まあ今までのね、災害の一つにもう一つこの、まあ、疫病も加わったわけで、まあ、そういう意味ではもう一回ね、都市計画から何から考え直してもいい時期じゃないですか。本当に健康立国だと思います。これだから世界中の課題になったんじゃないかな。うん、世界中だから病気にならない生活から、ストレスのない職場、それから安心できる社会インフラ、この三つがやっぱり緊急の課題になって、中長期的にもこれがやっぱりこの後の世界の人々の一番の行動動機なんじゃないかなと思いますけどね。まあコロナが明けて、まず最初に怒りが吹き出すでしょ。怒りが吹き出して打ち壊しが始まりますよね。打ち壊しの後ですね、やっぱりこの健康立国というのは世界の大きな課題だと私は思いますね。さあ、それでですね、じゃあこの政治経済どうなっていくかっていうの、まあ、ご承知の通りこれはなかなかすごいんですよね。大変すごくて、例えば現在進行中ですから、まだ結論は言えないんですけども、まずその、総選挙がこれからありますね。総選挙に先立ちまして自民党総裁選があったんですよ。これはもうね、安倍、麻生、甘利の 3A と、それから竹中、菅の戦いだったですね。で、3A が勝ったわけですよ。ところがですね、3A の中早速もう割れてますよ。例えば甘利を幹事長にしようとしたら、もう甘利はけしからんって話が出てくる。萩生田をですね、官房長官にしようとしたら萩生田はけしからんって話が出てくる。いやー、もうなんか大変ですよ。で、その岸田の悪口の人たちも出てきましてね、まあとにかくもともと利権で集まった連中だから、理念なんかない連中が集まってますからね、もうそれは大変ですよ、 3A の周りなんてな。それから一方、河野いますね。河野は、まあ、あれですよ、菅が押したわけでしょ。で、党員では1位だったんだけども、議員票で負けて、結局、まあ、総理になれませんでしょ。そうするとやっぱり地方でね、河野に投票した人いるんですよ。まあ私なんかね、河野の地元の選挙区だから、あれがどれだけトンチンカンで、とんでもないやつかよく知ってますから、子供の時からですね。だからもう、絶対にあいつだけはダメだと思ってましたね。地元なんかよくわかるわけですね。前から地元の話聞くでしょ。ね、とんでもないんだからもう。何の間違いかと思いましたよ。アメリカのさ、マイケル・グリーンたちが河野担いでたんだよ。どこのバカかと。あいつ知ってんのかと。知ってるから担いでたんだと思うけども、知ってるから担いでるってことが、バカだから担いでるって意味でしょ。悪い奴だなとしみじみ思ってましたが、まあ案の定落ちまして、私はだから河野が総理大臣なんて ならなくてよかったと思ってるんだけど、しかしそれは私がそう思ってるだけの話でね。河野支援した人にとってはたまらないわけですよ。どうして河野が負けたんだと。大騒ぎでしょ。そうするとこれが揉めるわけですよ。で、総選挙はこれね、衆議院だから小選挙区制でしょ。そしたらそれはもう、あれですよ、ほらもう、足の引っ張り合い選挙のスキャンダルの打ち合いじゃないですか。そりゃ 3A のスキャンダルなんかいろいろありますぜ。安倍で、麻生で、それから甘利ですよ。どれだけの数のさ、スキャンダルがあると思います。あまりだって例の千葉の建設業者から金もらった話釈明してないでしょ。で、それから森友事件だってあれは安倍と麻生共通の話じゃないですか。で、まだまだいくらでもあるんじゃないですか。じゃあこの菅はって言ったらね、例の東北新社の話ですよ。東北新社の話からね、いろいろまだ滞ってる話があるでしょう。双方玉の打ち合いですわ。すごいですよ。双方パンツの脱がせっこだよ。言ってみればね、ちょっと下品な言葉だけど、ほんとパンツの脱がせっこでしょ、これ、双方で。そら、有権者にして見てごらんなさいよ。もう見ちゃられませんから。双方パンツの脱がせやっちゃってですね、こんなにひでえのかってのをお互いさらし合っちゃうんだから。そうしたら絶対にこれ与党の票が少なくなりますって。絶対与党の票が減りますよ。お互いパンツの脱がせやっちゃったらね。これで、だから結局野党が強いんじゃないの？だから与党自滅だと思いますよ、今度の選挙は。もうだから総裁選の翌日からやってんだもんさ。総裁選の翌日からさ、もう外に聞こえるようにね、その人事の足の引っ張り合いやってんだもんさ。もうどうもなりませんわ。だからもう本当ですね、何にもなんかできないんじゃないの、あんな与党だったら。話にならないんじゃない。だからまあ、ああいうの見てるとですね、今度の総選挙はかなり私与党厳しいと思いますよ。で、やっぱり、割れちゃったんだね。一番はやっぱり 3A と竹中小泉割れた、竹中菅が割れたってことですね。もちろん松井もだから、 あの竹中菅の方ついてますから、でだからね、竹中菅松井にしてみればそれはもう菅の方ひっくり返しちゃって乗っ取っちまうと思うでしょうな。で今度安倍たちにしてみれば絶対菅の方阻止してやろうと。だからその対立がですね地方にも来ますな。公認争いですよ。例えばじゃあもし甘利がですよ、言われた通り甘利が幹事長になったと、三栄側だよね当然。そうするとやっぱり河野側の方の菅の方の候補はなかなか公認されにくいわな。で河野は今度広報本部長なんだってそれ黙って喋ってろということで、それはやっぱり河野も着任されるかもしれないけど、やっぱり菅とかですね河野をした方は収まらないわね、そういうことやると。うん、で高市はやっぱり安倍の側だから政調会長で、まあいいとこ座ってんじゃないですか、あれ。ねえ。なんか、そういうあからさまなことやりますとですね、要するに選挙っていうのは、党派ごとですから、ね、自民党で何票、何議席ですから、中で割れたらですね、それはお互いにね、スキャンダル打ち合いでパンツを脱がせっこやったらですね、それだったら、議席減るに決まってんじゃないですか。まあもうなんか、手の施しようがないですね、あれ、ああなるとね。私はだから日本の政治はね、もうどんどんメルトダウンの過程だと思うんですよ。まあ、岸田氏がね、一年発起してるね、全部叩き切ると。三栄も叩き切ってですね、あの、菅とかね、それから竹中も追い散らすと。できれば別ですよ。まあ、できるというホロスコープの占いがあるそうですから、ホロスコープで見るとですね、実は岸田はやればできる命らしいんですよ。私びっくりしましたね。うん、岸田はなんか実はホロスコープで見るとですね、安倍、麻生、それから甘利なんかをぶった切っちゃって、その本当の新しい政治を打ち立てる潜在力を持ってるらしいんですね、あれね。まあだから可能性がないとは言えないらしいですから、それは大いに期待したいと思いますがね。まあとにかく平成の延長戦。確かに櫛田は宏池会で、そういう意味では宏池政権ができたんだけど、後ろにべったりと粘着質の清和会に張り付いちゃったわけよ。これ剥がせたら立派なもんだね。で、剥がせなければ、まあ、ぐずぐずぐずぐずって終わっちゃうわね。ぐずぐずぐずって言って終わっちゃって、あれは一体何だったんだと。一回もエンジンかからずにですね、スターターだけ回して終わっちゃったと。で、まあ、ブルンブルンブルンブルンと勝った感じはしたんだけど、アクセル離したらエンジン止まっちゃったと。いうことで終わるのか。まあ、ブルドーザーのごとくですね、道切り開くの、切り開くのか、これはまだわかりませんね。でもまあ、とにかく与党は減らすでしょう。で、それ以上に与党が内部分裂を起こしちゃって、その後ですね、参議院選挙とか統一地方選挙とかありますから、そこが今度厳しいですわな。ずっと尾を引きますよ。とにかくずっと尾を引いちゃうね。そうするともう、やがてもう自民党も割るって話出てくるんじゃないですか。さらにやっぱりあの、いますよね、若い人たち、福田達夫さんたちも頑張ってるし、あと地方からね、政治変えようという人たちもいますから、中央政治をね、地方政治が変えようという人たちもいますから、まあいろいろ皆さん出てくるんじゃないですかね。そうするとあと2年ぐらいは、かなり政治は動乱期だと思いますね。今までとはだいぶ違う力学になってくる。力学の一番は内部分裂ですよ。本当に 3A と、それからその、まあ、菅麻生の対決みたいなね、三栄と菅小泉の対決みたいな形で、あの、菅竹中の対決みたいな形でね、私はなんかだいぶ動いてくるんじゃないかなと思いますね。それからやっぱり、世界を俯瞰してみると、やはり世界中の政治が権威を失って、リーダー不在の状態になったってことですね。はい。まあ、アメリカのもそうでしょうね。まあ、バイデンがそうですね。まあ、偽物だっていうことがアリゾナの選挙でよく分かったわけですよね。まあ、そこから始まっても、バイデンの支持率は 40% ぐらいでしょ。あの、世論調査によって 40% まで下がってますよね。不支持が58ぐらいですかな。ラムソセンのやつですね、あれね。これぐらいになってましたよね。あとはもうフランスのマクロンなんかどこにいるかって感じでしょ。イギリスの、それからジョンソンだって、なんかもうなんか見てるとあれ河野太郎みたいな雰囲気になってきましたね最近ね。奇妙な振る舞いになってきちゃったんじゃないですかあれ。それからドイツのメルケルは引退でしょう。でイタリアの首相もなんか非常に評判悪いですよね。ワクチン強制とかやってね。でプーチンはまあ踏ん張ってますけども、やっぱり長いですからあの人大統領ね。結構国内反対派多いでしょう。中国なんかひどいもんだね。習近平は生きてるのか 死んでるのか知りませんけども、まあ、極左勢力になっちゃって、もうめちゃくちゃやっちゃってぶっ壊してますよね。だからもう G7 で G20 だったらほとんど意味なさないし、この間もクワッドとか 4カ国呼んでましたが、あれだってそれバイデンひっくり返ったんで終わりなんじゃないですか、あれ。トランプ式は、これから先のトランプ式がちょっと別だと思いますけども、中国共産党崩壊した後は全然別の流れになると思いますからね。まあそういうの見てるとですね、どうも私はもうなんていうかな、完全に世界はリーダー不在だと思いますね。例えばですよ、トランプが復活すると、今のアメリカは継がないで、例えば新しいアメリカを立てると、でトランプドルを出すと、でもそのままだとただのニューヨークの、まあゴルフ好きのおじさんの子供通貨、子供銀行券だと。でもイギリスの王室がこれにゴールドの裏打ちをしたと、で日本が製造業で裏打ちをしたと。要するにアメリカのそのトランプドルにイギリスのその王室のゴールドの現物がついて、ゴールドの現物市場って今でもイギリスの王室が預かってますからね、世界のゴールドの現物市場はね。あとまあ日本は製造業でしょ、まあ衰えたとはいえですね、まあそれなりに持ってるじゃないですか。まあこれがつくと、とトランプドルもなかなかのドルになるんですね、あれね。そういうことでやろうっていう風になってくるとだいぶ変わってきますよね。世界秩序は変わってきますでしょう。 DS 完全排除になってきますよね。まあだからイギリスの王室とか日本のイギリスの王室や日本の皇室が耐えられるかどうかよくわかりませんけども、まあとにかく変わってくるじゃないですか。そうするとなんか次のリーダーはなんとなく見えてきますけども、今のこの現状で言いましたら、ちょっとそこまでまだ言ってませんわね。話そこまで言ってないし、とりあえずだから、まあ溶けてる段階ですよ。今、ただいまの足元の現状で言いますとね、溶けちゃってる土曜行で、それからやっぱり宗教界もそうですね。コロナはやっぱりその信者さんたちが随分皆さん死んじゃいましたから、特にカトリックね。イスラムもそうでしょ。あれ権威完全失墜ですよね、上はね。次どうするかじゃないですか。まああと例えばその経営が行き詰まった会社もそうだしね、財界もそうでしょ。金融はもっと大変だね、中国やアメリカにひっくり返そうになってますから、ああいうところも本当リーダー不在ですね。それからマネーグローバリズムが作り上げた、世界経済はもうすでに崩壊していますね。やっぱりこの金の力で世界を結び合わせたわけですよ。サプライチェーンにしろ、投資にしろ、それから運用にしろね、資源開発にしろ、マネーが結びつけた世界の絆だよな。まあ、古くは1990年代のゴールドマンサックスあたりから始まりましてですね、やがてドイツ銀行も入って、モルガンも入ってきて、中国も入ってきて、まあそれはもう縦横無尽にね、世界はマネーでその絆を作って、その上に、まあものづくりも、それから販売も、資源も、金融も、それから教育も、それから法律も、様々なサービスですね、サービスも全部乗っかったわけですよね。人の動きもそうですね。それはやっぱ壊れましたね。もうコロナで一撃でしたね。もうとにかく世界のリンケージはコロナで一撃食らったわけですよ。もう昔には戻らないわけですよ。全くなくなったわけでもないけども、まあ言ってみればコロナ前を100としたら、まあ業界によってはもう20、30でしょねえ。業界によっては20、30まで起こっちゃってて、だからもう元に戻れないところも結構ありますよね。まあそうなってくると、マネーグローバリズム、マネーの絆で世界がつながった、マネーの絆でつながった世界の有力者たちがお互いに横にリンケージしながら世界を回すというマネーグローバリズムはもう機能しなくなってて、彼らに頼ってる世界経済はすでに崩壊してますよね。なんだかんだ言って世界の大企業ね、有名企業が世界中で活躍することで雇用が生まれ、所得が生まれ、人々の生活、街が回ってたっていう部分大きかったですから、ここが止まると世界経済は止まっちゃうわけよ。エンジンが止まっちゃうわけですよ。ね、あのマネーで全部つながって、世界中つながって、マネーでつながったところが、まあハブとなってですね、決策点ハブとなって、そこでまあ経済栄えてたんだけど、そのハブもまだ消えかかってますよね。特に中国関係とかそうだし、アメリカもヨーロッパもそうですね。要するに中国がああなふうになってきて、アメリカもヨーロッパも自分の国に帰れってことになってくると、そういうまあ世界経済はもうなんか止まってくるんじゃないですかね。えだからもうすでに崩壊していますね。あるもののごとき顔をして、まだ株が高いの低いの言ってるけどもね、もうそんなことはないですね。マネーのつながりはもう無理だから、これで強硬になってきて、マネーも完全にですね、言ってみればああいう話で油圧が抜けた油圧パイプみたいなもんですよ。 マネーグローバリズムは言ってみればね、油圧パイプでね、いろんな機器繋いだ世界なんですね。油圧パイプっていうのはパイプの上の中にね、圧力かけたね、油入れるんですよ。油をちょっと熱してね、これをそのパイプの中に入れて、で、加圧するんですね。加圧して、で、機械を動かしていくんですよ。これがだからマネーグローバリズムだね。だから強烈なですね、その油圧をかけてですね、世界中、その油圧でね、動かしてたと。ところが、まあ、コロナで、油圧のパイプが切れたり、油圧のポンプが止まっちゃったんだね。パイプ切れちゃったっていうのはもう鎖国やっちゃったとか、政治が変わって外国からなんか入れないことにしたとか、外国企業を追放することにした。こういうのはですね、油圧のパイプが切れちゃったってことよ。油圧のポンプが止まっちゃったってのは、まずその、海外に対する投資をする意欲がなくなっちゃった。海外から物を買おうとか、海外に物を売ろうという意欲がなくなっちゃった。これ油圧がポンプが止まっちゃったってことなんですよ。だからもう、油圧は動いてないね、世界のね。相当世界の油圧で動いてる、油圧で起動する、油圧で駆動する機械は止まってますよね。これやっぱ世界経済は止まったままだよね。これどうやったって動かないですよ。だって自分の国で動かす方法ないんだもん。ね、自分の国に何かの工場があるったって、それ自分の国のその地域で動いてないんだもん。例えばね、私今、神奈川県の小田原市に、会社がありますがね、小田原にアマゾンの工場が、アマゾンの配送センターがあるんだね。しかし別に小田原の経済力で動いてるわけじゃないよ、アマゾンの配送センターってね。小田原市民が支えてるっていうか、働いてる人は小田原市民多いんだろうけども、小田原市の実力で、ほら、アマゾンの配送場があるわけじゃないでしょ。あれは世界のリンケージの中で、世界のつながりの中でたまたま小田原に配送センターがあるだけの話じゃないですか。小田原がね、市の方で言えないわけよ。小田原が好きの嫌いの言えないで、勝手にアマゾンがさ、動いてるわけだ。だから止まったからといって、小田原がどうもできないわね。そういうところが多いわけですよ。いろんな国行ったってね、うちの国にこんな工場あるったって、アップルの工場があると。でもそれアップルが勝手にそこに工場を出してるだけで、別にその国がね、状況変わって、あるいはアップルが状況変わったら、さっさとどっか行っちゃうじゃないですか。実に不安定なもので、で、それなくなっちゃったら、あと何もないじゃないですか。イオンが進出してきたと。なんで来たのっていうと、なんかここに来れば儲かりそうだって来たんだと。土地も安いしと。補助金も出るしと。でもやっぱり客がいないから帰っちゃったと。帰っちゃったと何もないじゃないですか。イオンが来たっていうことで地元の商店もますます減っちゃったと。みんなイオンに行くようになったと。しかしあいこの果てイオンもなくなっちゃったと。いよいよ買い物する場所がなくなっちゃった。こういうふうになるんじゃないですか。これが今起こり始めての世界レベルだね。特に今中国なんかに頼ってるとこ多かったでしょ。アフリカなんかそうですね。中国に頼ってるとこ多くて、もう帰っちゃったら何もないじゃないですか。そんなものね。アメリカもそうですよ。何もないじゃないですか。そしてバブルの崩壊の後始末は国によって相当違う方法と相当違う結果になるのでは。これも私今注目してみてるんですね。特に中国はそうですね。もうあれ完全に極左の社会主義だから、極左社会主義でやってんだから、要するに、まあ、悪党を潰して、で、金を分ければいいと。中国共産党っていうのはもともとですね、一番貧しい農民を母体にした政党でしょう。一番貧しい農民と一番貧しい、工員さんたちね、労働者、これをその支持母体にしてるから、バブルの崩壊に実は一番強いんですよ。みんな損させればいいわけ。例えばね、普通のサラリーマンがね、例えば不動産で損をしたと。投資信託穴が開いたって騒いでるでしょ。でもよく見てくださいよ。家も持てない人いるのよ。だから投資信託持てない人いるわけよ。ここを支持基盤にしてるのが共産党の一番の原点でしょ。なので、習近平の時代になってですね、あれ、共産党は何でもできるように変わったんだね。それこそ大金持ちを共産党にすることもできるし、一番貧しい人たちを味方につけることもできるんですよ。だからこうやってバブル崩壊したら一番いい方法はですね、一番貧しい人を味方につけるんです。私たちは、社会の一番原点、貧困層を含めた一番社会で苦しんでる、しかし中国を支えてる人を味方にするって言えばいいわけだ。そうしたら別にですね、ちょっと中流階級がですね、仕事を失ったり、家を失ったり、それからその財産を失っても、知ったことかですよ。ざまみろって話になるわけね。だから大変なんですよ。中国共産党は一番貧しい人を味方につけるとこから始まったから、その原点持ってるから、バブル崩壊した時には、何にもない人の味方ができるんだよ。だから場合によっては通貨全部廃止しちゃえばいいわけよ。ね、かつてポルポトがそうだったでしょ。カンボジアのポルポトが。だって一番貧しい人はそもそも貨幣持ってないんだもん。お金持ってないでしょ、一番貧しい人は。だからそこと味方につけたらお金廃止することできるわけよ。だから資本主義も全部やめることできるわけよ。 大金持ちも起業家もですね、中産階級も学者もですね、みんなですね、無一文にさせることができるわけよ。だから強いんです、あそこは。大変ですよ。で、そういう国もあると。一方、アメリカの場合はどうなの？全部バイデンに押し付けて、で、あれはなんかやっぱりお金没収しちゃうんでしょ？金持ちの金没収して、で、財政に入れて分けようって話だね。これはもう少し健全なやり方なんじゃないですか？日本の方はどうです？やっぱりなんかそれは、少しずつ金巻こうって話だよね。問題先送りで、やっぱ同族愛争わずと、日本人の中で同族愛争わずで、なんか少しずつ金巻こうって話なんじゃないの？あれ。なんかまあ、いいか悪いか知りませんがね。で、ヨーロッパはその中間型だよな。中間型なんですよ、あそこはね。やっぱ貧しい人にも、を大事にするから、やっぱりドイツなんかの中道左派が勝ったでしょ。メルケルの中道右派が負けて、で、ショルツの中道左派が勝ったですね、今度の総選挙ね。やっぱりこの左に重心移してきますよ。バブル崩壊した左が一番いいんですよ。ね、で、やりたい放題やった連中から金取っちゃうの一番簡単ですから、政治としてはね。そっち行きますわな。まあだから結局ですね、この世界恐慌、今のね、まあ世界中今広がってきてるんですけど、特にコロナで、ね、一気に拍車かけた感じですが、これはやっぱりその対処方法と結果はだいぶ違うんじゃないですか。結果的にまとまる国、それからそれでもまあまとまるとは言えないんだけど、とにかく穏やかに、てか大混乱を避けながら回避、大混乱を避けることができた国、大混乱に陥っちゃった国、やっぱりだいぶ違うんじゃないですかね。中国共産党なんかはもうそれはね、50年前ならですね、今申し上げたようなね、昔の毛沢東のやり方が通用したかもしれませんがね、今無理だと思いますよ。そうするとやっぱりあそこも国がなくなるんじゃないかな。中国共産党もこれまでなんじゃないですかね。やっぱりお金好きだもんね、中国人ね。それから私ね、そのここもポイントだと思うんですけども、儲からないのに仕事をする、そのだって意欲があるかどうかですね。ものづくりにしろ何にしろですね、まあ、ただ中国ものづくり得意だって言うけども、儲かるからやってますよね。儲からなくなったのに本当にやるかな。いいものを作るなんてやるかね。日本でも最近そうですよね。随分ものづくりの品質も落ちてきてますよね、儲からないからって理由でね。で、それでもしかし日本はまだ工芸って世界があってね、クラフトという世界があって、その、まあ、その、人生の一つとして、一つの道として何かもの作ってる人っているじゃないですか。農業でもそうですね。いわゆるものづくりは道であると。農業も道であるということで、なんか、儲かる儲からないはその時々のことと、道を極めるんだっていう意味でやってる人いますよね。で、こういう人たちは結構ですね、実はいろんな企業や業種にいるんですよね。よく見ると。で、そういう人たちは結構支えてるんですよ。平成の30年間で日本ってすごい不況だったんで、まあどんな業種も大抵、まあ厳しかったですね。その状況の中で、やっぱりその経営が続いたし、経営が発展していった、あるいは御用達ですな。御用達っていうのは、不景気であればあるこそですね、あれこそ、やっぱり人のため、世のため、人のために努力すると。不景気で大変なのは、お客さんの方がもっと大変なんだと。自分たち以上にお客さんが大変なんだから、お客さんのために何ができるかっていうことが経営なんだと。この原点に帰った人たちは、やっぱり仕事がありましたし、今に続いてますよね。でもこういうのっていうのは、お金を信仰する背筋教の人たちには絶対できないんだよね。お金を信仰の対象にした人たちはですね、これお金は持ち出しで終わっちゃいますから、そのうち帰ってくるって話で、なかなか難しいですね。だから私世界見て、中国もそうなんですけども、どう見ても背筋教だと思うんだよな。だから動きが早いでしょ。儲かんねえからさっさと辞めるし、新しいとこ儲かるとさっさと行くし、で、どこに儲けば愚痴がないとこの騒ぎ出すでしょ、これ。ああいうの見てるとですね、この今回のね、特にコロナが最終的に拍車をかけちゃった世界恐慌ですよ。みんなどうすんのかなと思ってさ、どこにも金が儲からないと。どこにも金が儲からない。もうチャンスがない。よって御用達で世のため人のために頑張りましょうって言う人が、いや、世界はどれぐらいいるのかなと思ってね。私はほら、もう1993年、ちょうどソロモン辞めたその年に書いた本の中に、 御用達の経済っていう一章があって、それで初めて行ったんですけども、私の実感では日本人は御用達ってよく分かりましたよ。御用達ですって言うと分かる人の方が多かったね。御用達という言葉は本当によく広がった感じがします。なかなかできないんだけども、御用達やれば生き残るんだ、御用達こそ仕事の基本かと思った人はたくさんいましたね。そもそも御用達の御ってお客さんって意味なんですね、あれね。で、用を足す、お客さんの用を足すのが御用達っていう文字通りの意味なんですよ。まあ特権承認の意味ではなくて、本当の意味はお客さんの用を足すって意味でしょ。それだから御用を足すわけでしょ。で、用を足すっていうのは、まあ英語で言いましたらサティスファクションってことですね。あのサティスファクションって必要なものを揃えるって意味ですから、そうするとお客さんの必要なものを揃えるのが御用達だから、これこそ英語に直すとカスタマーサティスファクションなんですね。はい、御用達という言葉こそ英語に直すとカスタマーサティスファクションなんです。あれは顧客満足っていうからよく意味が分かんなくなるんですね。何が満足なんですかと、なんか非常に抽象的な、政治的に抽象的な感情的な表現になっちゃうんだけど、カスタマーサティスファクションを御用達って考えるとですね、要するにそれはソリューションを提供することなんですよ。お客さんに一番ぴったりのソリューションを提供することが御用達なんですね。ソリューションの提供なんだから、一緒に考えて一緒に意思決定するっていう、そこが大切なんですよ。すなわちビジネスは単なるゲームではない、物とお金の交換のゲームではないんだと。だからそれは一緒に問題解決するソリューションなんだと。これが分かるのが御用達で、私の実感だと結構みんな分かってましたよね。今でも御用達って言って機嫌な顔する人あんまりいないですよ、私ね、見ててね。ああ、御用達って言うと、あ、そうですな、今申し上げたような説明すると大体皆さん分かりますね。なんか心当たる、思い当たる節があるんじゃないの。こういうところはだから、なかなかいきなり実現することは難しいけども、そういうものがあって大事だってこと分かってると、やっぱり自然にそういう方向に向かっていきますよね。だからやっぱりこの平成の日本っていうのは、まあ特に専門的な能力を持った人たちが、むやみやたりに自分のお金だけ稼ごうと思って人を食い物にするってのはやっぱなかったですよね。外国にいた人いたけども、国内でやっぱりどこまでも自分の金儲けに貪欲で、専門知識を駆使して、専門能力を駆使してどこまでも金儲けしようという人たちはあんまりいなかったですよね。むしろ御用達で仕事ができるからこそ、お金のない人たちに対してどれだけ親身にサービスができるかってところに真剣にやった人が多かったと思いますよ。いろんな職場で平成30年振り返って本当に多かったと思う。だから逆に給料も上がらないし、それから物価も上がらなかったんですけども、良かったと思いますね。あれがだからね、俺はこんな能力持ってんだと、どうだって形でね、引き続きお金を大事にしてね、金を払えない奴に相手にしないとか言ってやってると、結局最後はですね、詐欺師に捕まるのよ。当たり前なんだよ。最後はね、詐欺師に捕まって全部取られて終わりよ。金にこだわったら最後は必ず詐欺師が出てくるから、詐欺師に全部身ぐるみ剥がれて終わりに決まってんだ。世界もそうでしょ。最高の詐欺師が今中国だったわけだね。最高の詐欺師が中国で、中国に引っかかっちまって、みんなだからおじゃんだよ。アメリカもそうでしょ、ドイツもそうでしょ、あれ。もちろん日本もそうだけどさね。だから金にいつまでもね、言ってみれば執念があるとね、最後は詐欺師に全部ね捕まって身ぐるみ剥がれるっていう世の中、そうなってるわけよね。だからまあ、御用達分かるところは御用達していくでしょう。でもだから私はすごい差ができると思うんですね。本当にね、バブル崩壊の後始末は大きな差ができると思うな。まあ人によっても差がありますよ。だからそこはやっぱりその本人の、まあ、価値観だね。本人の価値観を決めるから、まあ今どういう価値観でいるか、それからこれからどんな縁があって、どのように変わっていくか、このあたりがポイントですね。今わかんなくても、混乱の最中で変わる人は結構いますからね。だからまあ、縁ですな。縁によってどう変わっていくのか。まあ、まさに人さ、それぞれになりそうですね。それから、実は、今年ですね、最大の出来事は私は、アメリカ政府による UFO の秘密公開だったんじゃないかなというふうに思うんですね。一見すると、その UFO の秘密って何だって話だったかもしれませんけど、私はすごいこと言ってくれたと思うんですね、アメリカ政府はね。UFO の秘密は何だであったかっていうと、現代科学では解明できない物理現象が何種類も大量に存在するっていうことをですね、言ってるんですね。アメリカの政府が発表した、まあ情報当局のね、いろんなアメリカ情報当局いくつもあるんでしょ。 その情報をまとめて、主に海軍ですね、主に海軍からの UFO の情報をもとにですね、近年の UFO 目撃情報をまとめて報告したわけですよ。それがですね、現代科学では解明できない物理現象が何種類も大量存在するって言ってるわけですね。これは大変ですね。これは私のその21世紀はみんなリーダーの中でも言った覚えがありますが、限界と霊界って話がありましてね、限界っていうのは要するに時空の世界で重力があって、これはその時間順序の通り動いていくんだと。しかし霊界の方ですね、これはまあ言ってみれば限界を実数界と捉えれば、霊界は虚数界ですね。そっちは時空がないんですよ。でまあ言ってみれば実数界と虚数界ってのはもうつながってるんでしょ、だからそれが限界と霊界の関係なんですね。だからその現代科学ってのは実数界だけの世界だから、虚数界の世界にはちょっとしか触ってないのよ。量子物理とかそうですね、ちょっとだけ触ってるわけよ。で虚数界の世界は、まあ、言ってみれば誤差の範囲ぐらいにしか捉えてないわけですね。いやでも違いますよ、むしろ反対でしょ。時空のない世界の方になんか本物があって、そのまあコピーみたいなもの、影みたいなものが現実界の方に来てるわけでしょ。そうするとですね、その現代科学では解明できない物理現象も何らかの形でこの霊界に関わってる可能性が大いにあるわけですよね。え、えらいことじゃないですか。要するに何て言いますかね、今までそういうものないって言われてるわけですね。こんなもんオカルトであると、霊界からですねいきなり物理現象がなんか生まれてることはないと言われてるわけですけども、まあ霊界と証明されたわけではないですけども、しかしとにかく現代科学で説明できない何かがあって物理現象が生まれるんだから、構造としては霊界しかないじゃないですか、そこはですね。でそうなるとですね、それこそニュートン物理学からさ、ね、その量子物理が変わったみたいに大きな転換じゃないですか。その元を言えばあれは天動説ですよね。天動説が地動説になって、でそこは重力があるんだっていうんでニュートン物理学で、でこれも大事ですわね、重いものが強いっていうわけだから。まあだからニュートンの、ね、重力の考え方がありますから、橋もできるし、それから、まあ、家も建つわけですけども、じゃあ会社で言えばですね、重いのが一番強いんだと。重い会社が一番強いかっていうとそうじゃないわね。ベンチャー企業に大企業が負けてひっくり返ることあるでしょう。じゃあそのベンチャー企業って何なのよっていうと、これが量子物理学ですよ。活性化した素粒子、活性化したごくわずかな人間が集まって作った企業が、その信じられない力を出すわけですよ。まさに原子力みたいなもんですよ。信じられないような力を原子内部にある力を放出させるととんでもない力になるわけですね。これが言ってみれば、まあベンチャー企業が大企業をひっくり返す原理じゃないですか。ところがですね、その次があるわけね。要するに霊界の世界が先に来ると、言ってみれば計測できないエネルギーがあるわけでしょ。その量子の世界で言ったら、まあ言ってみれば温度計とかですね、まあその熱量計とかね、水圧計とかそういうもので測れるエネルギーですよね。でも霊界のエネルギーってのは分かりやすく言えば生命エネルギーみたいなもんで、ベクトルでしょ。これベクトルだから、その一つのメーターで測れないわけだね。なんでそのね、生命がどっから来てるのかとか、なんで植物が育つのかみたいな話は、ほらいくら電流計を置いたって熱量計を置いたってそんな分からないでしょ、それね。やっぱりだからそのまあなんていうか測れないエネルギーあるわけね。でも例えばラジオがそうでしょ。ラジオとかテレビとかっていうのはですね、電波飛んでるじゃないですか。電流計を置いたって電圧計を置いたって、まあ普通反応しませんわな。まあアンテナのすぐ近くに置けば別だよ。アンテナのすぐ近くにね、メーターを置けば別だけど、普通全然その動きはしませんわね。ところがやっぱりなんかその回路を同調させるといきなり鳴り出すじゃないですか。テレビだってラジオだって。だからこの空中にはですね、やっぱちゃんと電波飛んでんですよ。目に見えないし、その電流計も電圧計も動かないんだけど、ちゃんと電波飛んでるわけよ。で、微弱な電波だけど確実に飛んでいて、で、それをキャッチして同調して、増幅させると、しっかりスピーカーから音楽や声が聞こえてくる。これがテレビやラジオでしょう。あと映像も見えてくると。ね、そうすると、やっぱり、まあ見えない世界にちゃんと情報が飛んでるわけだな。しかもそれは色の情報だとか音の情報だとか、 さまざまな情報がまさにベクトルみたいな形で飛び交ってるわけですよ。ね、しかもそれ1チャンネルだけで多数のチャンネルが無数のチャンネルが飛んでて、ちょっと周波数が違うだけだよね。だからこう、まあ、言ったら 空中はですね、いろんな、まさにオーロラみたいに、オーロラみたいになんかさ、揺れ動いてるわけでしょ、これ、電波が。オーロラみたいになんかこう、そこら一体オーロラみたいになんか揺れ動いちゃってるわけだね。我々見えないだけでさ、だからそのラジオが鳴るわけですね、そこでね。だから人間もそうでしょ。そのラジオはとりあえず現代科学で解明できるけども、生命エネルギーもなんかオーロラみたいにさなびいちゃってるわけよいろんなものがね、そこら中電波が出てさ、そこら中でねラジオが鳴るみたいになってるわけでしょ。ほんとやっぱりこれは A さんの生命エネルギー、これは B さんのエネルギーみたいなのがあって、何らかの形で同調すると鳴り出すわけですよ。まあなんかそんな感じなんじゃないですか。でもそういうことになると、じゃあその生命エネルギーって何なのかって話だよね。どっから来たのかって話で、そうなりますとこれはなかなかすごいことになりますね。要するに霊界の元はどこにあるかってことだよね。その霊界の元はどこにあるのか、霊界と現実界はどのように物質化関係になるのかと。それってだから言ってみれば、生命がどうして生まれてきて、で生命から生物がどうやって生まれてきて、生物が生まれる、生物が死ぬって何なのか、そこにものに関わってくる話じゃないですか。それからやっぱり宗教の観念から言ったら、その神話ってありますよね。もともとだからその生命エネルギーの世界は神話とか言われるわけね。神ってどこにいるんですかと。まさに電波みたいなもんでしょう。見えないわけだよ。オーロラみたいにあるわけだ。ゆらゆら揺れ動いてるわけです。いろんな神がいてね。まあそんなことでしょ。で、同調すると見えてくる。こう、まあ、聞こえてくるわけね。でもこの神の世界っていうのは要するに時空がないんですよ。オーロラは時空の世界だけども、神の世界は生命エネルギーは時空がないわけよ。だから太古の昔の神も今ちゃんといるわけよ。太古の昔の神話の神は今ちゃんといるわけよ。だから時空がないんだからね。今も昔も同じようにいるわけですよ。そうするとそのエネルギーが形になるとそれは大変なもんですよ。そのエネルギーから音が鳴り出すと大変ですよね。あれ、この神は昔の神だったはずなのにな、しかし神の世界は時間がないし今ラジオ鳴るんだよって、これ偉いことだよね。まあだから音が鳴れば物だってね動くでしょうしね。いやー、それはだから大変なんじゃないですか。だからその辺の神秘がこれから解明されていくんでしょね。今はなんとなくこんなもんじゃないのっていう話しただけで、その辺の神秘がこれから解明されていくんでしょ。そうしたら生きる死ぬの話まですぐ分かっちゃうじゃないですか。これはすごいことですよ。そういたしますとね、この現代科学を超える常識と方法論が普及いたしますと、国内外の光景一変しますね。要するに霊界がある、それから虚数界の世界だというものがあると、ここが元だということになりますとね、日々の生活の中でこの世界と交流しなければ始まらないわけですよ。これを一歩も二歩も先行ってるのは経済界ですよ。皆さん、今経済界では理念がなくして経営はできないと言われますよ。経営をする前にまず理念を作れと、ミッション、バリュー、ビジョンを作って、それを現実化するように経営をしろと、これ当たり前のように言われてますし、当たり前のように皆さん実行してますよ。これって理念の世界って霊界でしょ。会社の今と未来を想念で作る、これが会社の理念でしょ。これをまず作ってから現実の戦略を立てて現実化しろと言われてる。それは今の経営学のいろは、経営のいろはじゃないですか。だから経済界は先行してるんです。経済界もずっと先行していて、霊界があって、それから現実界があると。霊界を作ってからそれに合わせて現実界を作れっていうのは現代の経営のリーダーシップ理論の基本中の基本でしょ。それが今度は一般社会や一般人にも広がってくるわけですよ。だって経営でそれでやってる、それでやんでて経営が成り立たないんだから、組織が成り立たないんだから、それ個人の生活も成り立たないはずですよ。政治も成り立たないはずですよ。そうするとやっぱりですね、人は謙虚になりますね。で、人々と見えない世界でつながらないと難しいってことは分かりますよね。あとやっぱり未来を予見しなきゃ難しいね。未来をよく予見して人々と縁をつないで、でみんなでチームを組んで、そのみんなで目標を達成するんだという明るい横の連携ですね。こういうのがないと成功しないと。それから、いきなりね、UFO が出てくる。本物の UFO は本当に何なのかもう少しで分析しなきゃ分かんないと思いますけども、でも例えばね、想念の世界からいきなりなんかね、仕事ができるみたいな話もね、 まあ、言ってみれば孫子の世界に2種類あるわけですよ。もう金儲けの話は決まって、こうやってやろうと思って、もう投資やろうと思って、どういう投資をしようかという孫子とね、そもそも自分は会社で何をやろうかなっていう、もっと幅広い孫子があるわけですよ。大宇宙全体に問いかけて、私の役割は何なのかな、私は何をしたいのかなっていう時の孫子っていうのは、言ってみればものすごく大きな孫子でね、とりあえず100万円があるから、100万円をどう使って効果的な仕事をしようかっていう考えた時は、小さな意味での想念だね。大きな意味での想念と小さな意味での想念があるでしょう。この大きな意味での想念がまずないと、会社のミッションというものはないと、会社は回らないわけだ。だから大きな想念があって、その下に具体的には、じゃあこの100万なり100万があって、これはどうしようかっていう、その小さな想念があって、それから現実の投資があると、こういう順番になりますから。大きな想念とは何かですよ、人生にとっては。生きがい論じゃないですか。ねえ、昔からそういう生きがいって言うんですよ、人にとってね。生きがいが最初にあって、その生きがいの探求の中から、具体的に、じゃあ、今度は学校行ってみようとか、もう、あるいはこういう仕事してみようとか、こういう人生に変えてみようとか、いう具体的な人生の目標が見えてきて、この目標に向けて、今度行動が見えてくる。生きがい、目標、行動となってくるわけですね。まず生きがい論がある。そもそも私は生まれてこの世の中で何をすべきなのか、大宇宙に対して何をなすべきなのか、ここですね。それからじゃあ具体的に今度目標が決まったと、目標に対してじゃあ今度は金はどうする、時間はどうする、仕事どうする、どこに住む、こういう具体的なのが決まってくる。生きがい、それから目標、それから人生と、具体的にこういう風になってくるわけですね。ほらだいぶ違いますよ。今みたいな刹那的な人生を送る人はだいぶ減ってきますよ。なくなるとは思いませんがね、人生におきましても大きな理念、小さな理念、そして具体的な行動となってきましたらね、それやっぱりだいぶ世の中進歩しますわ。生きがい論なんかね、やっぱりね、若いうちからやっぱり年取るまでずっと考えてないとね、生きてるってことに意味があるんですから。まあ死ねば神の律ですよ。死ねば、ね、要するに霊に戻るんだからね、それはもうやっぱり時空を超えてどこまでも生きるんですから、まず神々の世界じゃないですか。ね、神々の世界の、まあ、一番こうなんか端っこの部分みたいなところだな。でも生きてるってのはね、生きてるんだから今の時空があるわけで、この時空の中で何かなすことができる。何かなさなければならん。でも、その本体は、まあ大宇宙にあって、とこだから、まあ確かに肉体があって時空の中にいるんだけども、それはやっぱり大きな理念と小さな理念。だから、生きがいと目標があって自分があると、そういうふうに組み立てないと、せっかくもらった命が無駄になっちゃうわけですな。せっかくこの世に生まれてきたのに、生まれた意味がよく分かんなくなっちゃって、結局ブラブラして、なんかね、迷ってる間に一生終わっちゃうことがあるわけですよ。非常に不幸なことでしょう。こういうところがだからちゃんと立て直ればね、国内外の光景一変すると思いますよ。何かが悪いとかね、何かに戦って勝てばね、成功するとか、そんなもんじゃない。要するに、勝ち負けの上にそもそも何をなすべきかという理論があるわけです。議論があるわけですよ。宇宙の大、宇宙の大きな意志っていうものかな。大宇宙の意志。人間だって生きがいっていうものあるわけですよね。戦うだけ、戦いが生きがいじゃないわね。戦いは、まあ、手段ですよ。戦いは手段でありまして、生きがいっていうものは、まあ、大宇宙に対して何をなすかってことでしょう。そっから始まるわけですからね。私はね、世の中一変すると思いますよ。だから、この混乱はね、すごく、ある意味で言うと、生みの苦しみだと思いますね。だからこの想念の世界、霊界っていうものがね、ないと、もう要するに、ついつま合わないんだと。現実界だけではついつま合わないってことを言っちゃったのが今回の UFO の話ですよ。現代科学では解明できない物理現象が何種類も大量に存在するってこと、っていうことの意味はですね、今の物理学、今の限界だけの世界の解釈だけではついつま合わなくなってきちゃったと、はっきり認めたわけね。それとこれ宇宙を広げなきゃいけませんわね、これね。こういう時に私はね、結局だから、生きがいのそこまで行き着くんじゃないかなと思うんですよ。そうやって考える行動が一番ですね、私はスムーズにこのすごい時代を生きる方法だということをみんなほとんど気がつくんじゃないかと思うんですね。この混乱があるか、あるがゆえにですよ。で、私はですから日本は結局令和一に行くんだと思いますね。うん、個人レベルで行きましたら、まず御用達でしょ、これ不景気だから。で、生きがい論も出てきますよね。で、健康立国でしょ、もうこれはだから言わずもがなでね。あとやっぱり都市よりも地方だっていうことで、もうそれは言わずもがな、言わずもがなですよね。 で、まあ、中国共産党もそう長くないだろうし、やっぱり平和が来るでしょう。北朝鮮もなんかね、そうと北朝鮮皆さん思いません？この間、キム・ジョンウンがさ、背広着て出てきてましたよ、あれ。えらい痩せて。偽物だって制度もあります。よくありませんがね。あれ、昭和天皇って戦前と戦中は、天皇服か、あと、軍服ですよね。でも戦争終わってから背広で出てきたでしょ。あれじゃないの？あれ。なんか、キム一家って、北朝鮮の強硬派とだいぶ最近なんか言ってること違いますよね。表だって違うこと言ってますよね。例えば南北和解のことなんかね、強硬派のパルチザンの連中はいつもながら強硬なこと言ってんだけど、キム・ヨジョンは全然違うこと言ってますよね。いや、私はだからね、なんかその昭和天皇が軍服天皇服を脱いで、で、その背広になって戦後出てきたじゃない？なんかあったんじゃないの？なんか変わったんじゃないの？で、キム・ジョン、なんかある意味楽になって、痩せて、で、背広着て出てきたんじゃないかなと。そういう可能性もあるかなと。いつも背広じゃないけどね。でもなんか、すごい象徴的な感じがしたんだね、あれね。何か予兆させてんじゃないかと思ったんですよ。要するにもう、東アジア一帯で冷戦が終わるんでしょ？東アジア一帯で冷戦が終わって、秩序が全部組み直しになるわけよ。で、冷戦が終わると困る連中がね、クワッドとか行って、まだまだ対決するんだって言って、なんかね、バイデンがさ、行き参ったから、まあ、所詮あんなの偽大統領じゃないですか。ねえ。なんかやっぱもっと大きな変化ではないかなと思うんですよね。そうすると私はもうこれ完全に明治朝政府の終わりだと思いますね。天皇家もそうなんですね。皆さん、イギリスの王室って、ザ・ファームって言われるの知ってます？イギリスの王室ってね、ザ・ファーム。ファームって会社って意味の英語ですね。ザ・ファームって言われるんですよ。っていうのはね、イギリスの王室はね、ただ単なるね、家族じゃなくてですね、その、イギリスの憲法ね、まあ、成文法じゃないですけどもね、慣習法ですけども、イギリスの憲法とか、あるいはその、イギリス人の期待に応えて、世界の期待に応えて、イギリス王家らしい仕事をするための会社だという解釈なんですね。会社なんですから、いろんな人が出てきていいですよね。役割交代してもいいですよ。一家だと思うとね、一家だと思うと、あの人は大変だとかひどいとかね、あの人はあれが限界だとか思うけど、会社だと思ったら、限界ある人は変えちゃえばいいじゃないですか。会社だったら役員の交代もありますわな。で、まあ、でもね、一家とはだいぶ違うでしょ。一家ってのは血筋だけでいくけども、会社だったら血筋でない人も来るでしょ。言いたいことは何かわかりますかね。偽物だっていつでも来たっていいし、入れ替えちゃったっていいわけでしょ。会社なんだから。イギリスがザ・ファームなんですよ。どうも私は日本の皇室もザ・ファームなんじゃないかと思うんですね。最近見ていて、イギリスと同じようにイギリスの王室を真似てやってるのが戦後 の明治の皇室、明治以来の皇室ですから、どうもあれはザ・ファームじゃないかと思うんですよ。だから一番初めに明治天皇からしてザ・ファームなんじゃないかと思うんですね、あれ。でもう終わりじゃないですかね。まあ言ってみれば、要するに天皇家どうこうっていうよりも、要するにイギリスとアメリカのアングロサクソン、まあ海賊だよな、海賊としてのアングロサクソンの背中を追いかけて、これに越していくという時代が終わりなんじゃないですかね。そのために政府も、これからその皇室も変わっていくという、国民生活が変わるという、そういう順番じゃないかと思うんですよね。どうも私は明治朝政府はこれで終わりじゃないかって感じがしますね。そのあたりが令和維新の根幹にあるところで、まあだからそれが言うようにね、まあ金融もひっくり返るし、それから東アジアの秩序も激変すると。さらに加えて今申し上げたような日本人の価値観のね、定流の価値観は明治のね、富国強兵とはだいぶ違うでしょ。高度成長一本槍とはだいぶ違うでしょ。それに加えてさっきの霊界の話ね、その、もう経済界で一歩先行している霊界を先に作ってから現実界を作るんだという話とか、あとは、あれですね、生きがい目標、ね、具体的人生、こういうものが変わってきたときに、やっぱり我々のライフスタイルは、ライフスタイルまで全部変わると思うんですね。このあたりが私は、今回の令和維新の中核ではないかなと思うんですよ。で、それは人心一新、体制一新ですね。で、この維新の前はね、極度に緊張するんですよ。維新っていうのはね、言ってみれば、その大きな目標に向けてね、小さなエネルギーを大きくしてボンと弾けさせるんですね。まあ大きなエネルギーの世界を空とするならば、あ、ごめんなさい、大きなエネルギーを無とするならば、小さなエネルギーの塊が空ですよ。空を作って初めて式ができますから、この空のところがね、 今のアメリカみたいになるわけよ。すなわち今ものすごいアメリカ緊張してるでしょ。あらゆる問題で極限まで来てるでしょ。これが大事なのよ。極限まで圧力を高めるからボンと次が生まれるわけね。あれズンダラでやったらね、絶対ねアメリカ変わらないよ。ズンダラなことでやったらですね、絶対アメリカ変わらない。みんなのんきですから、そういう意味で言ったら体制に対してはね、なあみんな、うん、不平不満があったってこのままでいくって大体思ってますから、日本もそうですよ。だからやっぱりね、極度の緊張がないとね、極度の緊張っていうのはその空のエネルギーの塊みたいなもんよ。爆発寸前のガスみたいな塊、ガスの塊みたいなのできないとね、ボンと生まれないの。中途半端になっちゃうの。私だからなんかね、この 1,2 年はですね、一気に高まるんじゃないかと思うんですよ。でこの10月ね、金融も怪しいし、米中ともに、それから総選挙は来月ですか。でもなんかもうすでにね、その自民党も人事の話でなんか揉めちゃってるしさ、いやーこれは緊張高まるんじゃないかなという気がしますよね。だからその緊張の高まりを利用して一気にボーンとやるんで、誰がやるかはまだ見えませんね。もう誰がやるかあまり関係ないんです。だっていうのはそういうのはね、もう天の計らいですから。で誰か一人ってわけじゃないから、いろんな人が結果的にリンクしてるってことが後からわかるんで、だからまあ今は誰からなんていう話は多分なりませんね。でもこれは私はもう令和維新だと思いますね。結局ですね、そうなった時ね、その日本の一番大きな理念、日本という国の最大の理念、生きがいはですね、日本を貫く道と言っていいんですが、それは民が平和に繁栄を続けられる国を作り維持すること、これに尽きるんですね。もうこれはまあ少なくとも天孫族、農業を伝える人間が大陸の方から日本にやってきた時から、あるいはその前からそうだな、その前からね、沖縄の方から入ってきたんでしょ。今ね、本当の日本一番原始の日本人たちは沖縄の方から入ってきたらしいじゃないですか、縄文人はね。でそういう人たちの世界ってのはもう民が平和に繁栄を続けられる国を作り維持すること、これに尽きるんですね。これがだからまあ天智天皇の理念でもあるし、南朝方の理念でもあるし、まあ、今日に続いてるわけですね。だから日本の生きがいっつったらここに行き着くわけですよ。日本の生きがいってのはここに行き着くわけで、ついては今のこの現状の中でこの生きがいを達成するためにどんな目標がいりますかっていうと、令和維新がいるわけでさ。で具体的に何なのって、人心心体制心で具体的にこうなると話がつながってくるわけですね。いやー、なんかいよいよ局面が来たような感じがしますね。まあですから10月11月はですね、まあ総選挙を挟みましてですね、結構なんかいろんなことありますんで、まあ機動的に行った方がいいと思います。まあ NSP はですね、前から申し上げているようにね、啓蒙活動が中心になりまして、政治はいりませんので、まあ多くの方々にね、新しい時代を理解していただいて、大きな理念が小さな理念ね、これを理解していただいて、全体をまあとにかく盛り上げるのが仕事だと思ってますんで、まあそれぜひやっていきたいと思っております。ぜひですね、皆様お元気にですね、ここは乗り越えて前向きに進んでいただければというふうに思っております。はい、ではご質問をお受けいたしましょうね。ご質問来ておりますから、ちょっとご質問をやりましょうかね。総選挙つまらないと思いました。結論を先に言うと、範疇はいいとしてもべったりアメリカの人間ばかり、候補ばかり、岸田氏はそもそも お父さんが長銀のニューヨーク支店長で向こうの小学校を出た人、河野は大学は慶応だけどもアメリカのスクールに通いまくった、高市はアメリカの議員の事務所に勤めていた人、なんだかアメリカの選挙ですね。そうですね、要するに安倍、麻生、だから岸田高市の方は安倍、麻生、それから甘利でしょ。こっちが共和党系のハドソン研究所、それから菅の方、河野ですね、河野菅、それから、竹中の方は CSIS のマイケル・グリンガーになりますから、まあ言ってみればうちの両方ともアメリカですね。それはアホらしい選挙ですね。言われてみればその通りだと思います。正しいと思います。から私と知り合いかもしれませんが、林千勝さんのコネフリマレやロスチャイルドを通じて世界の構造の見立てが興味深く著作を購入してみましたが、エンスイミングゲストの向井さんが一応とされたらどうでしょうか。ちょっと私存じ上げないですね、林千勝さんっていうんですか。ちょっと勉強させていただきたいと思っております。今対談はしかし健康立国対談ということなんですね。政治の自国の対談やらないんですよ。それはやっぱりね、政治運動じゃないんですね、 NSP はですね。まあ一応その健康立国対談ってやっておりますんでね、 まあ、しかしちょっと勉強はさせていただきたいと思っております。それから東芝がウェスティングハウスのような時限爆弾を仕込まれ弱体化された上で外国勢力に乗っ取られそうな情勢ですし、それより先行して某自動車会社は約20年前に乗っ取り工作にまんまとはめられましたが、政治家や官僚が外国勢力を手引きしているように見えます。彼らが売国化するのは単に我が身可愛さが原因でしょう、要因でしょうか。要するにそれは追い込まれるんですね。自力の再建をする能力を持ってないんですよ。その間に会社はどんどん状況おかしくなってくるし、会社に金を貸して銀行もおかしくなってくる。ついてはこうやったらどうでしょうかって提案を受けるとさっと乗っちゃうと、こういうことなんですよ。で、当然そこにキックバックもあるわけね。だから全部セットで揃えて持っていくんですよ。追い詰める方と、なだめる方と、それから政策を売り込む方と、みんなチームになってやっていくんですよ。あれ、チームでやる狩人の狩りみたいなもんです。要するに、こういう企業の乗っ取りとは国の乗っ取りって言うんですけども、国の乗っ取りはですね、チームでやる、まあ言ってみれば大きな狩りですね。ハンティングだと思いますね。そういう要領でやってますから、全然わかんないんですよ。日本のその政治家とか役人とか経営者とか。だからこんな風になるんですよ。で、全然やられてもわかんないからね。うん、私もだから20年前のね、いろんな人言いましたけども、全然理解しませんね。で、人の金だからってケロッとしてるわけよ。で、ケロッとしてるどころか今度協力するぐらいに回っちゃうわけ。やられて、ね、屈辱受けると今度屈辱させた側に変わっちゃって、ね、やっつけた方の、売国となっちゃうからね、乗っ取った方の代理にすぐ変わっちゃうんだね。本当に始末を終えないね。だから、今だけ金だけ自分だけの典型なんだよね。乗っ取られたら戦わなきゃいけないのに、乗っ取りに戦わないで、最後乗っちゃって、成功しちゃったら今度は乗っ取り側の代理になって、他の乗っ取りの対象を売りつけて、ね、意気揚々とやってるわけですから。まあね、ひどいもんだよ。ひどいもんですよ。しかしまあいつまでも悪いことは続かないんじゃないかな。これから大変なことになると思いますけどね、暴かれちゃうと思いますけども。それから小泉純一郎が脈絡もなく、わめき始めて無理やり実現させた郵政3事業の分割民営化は、火薬や核兵器を使わない戦争の敵側謀略に国家元首や敵側スパイとして能動的に加担して利権を献上したものであり、現在の内閣まで米国の立派な犬としての役割を継続してますが、この流れは変わりとくじゃ考えられますでしょうか。まあ、トランプが、まあ、言ってみれば大きなところを変えたわけですね。で、もちろん日本から金を持っていくと言ってるんですけども、このなんか乗っ取りの構造は変えましたよね。うん、で、この後やっぱりだから日本が自立してきた時ですね、特に東アジアの、まあ、あれですよね、東アジアのあれが冷戦が終わった時ですね、アメリカ側としてみるとですね、日本から随分金持ってってんですが、まだ全然足りないらしいんですよね。うん、向こうは向こうで面白いこと考えてて、日本から持ってってこの金だけでは全然足りないらしいんですよね。もっと金を持ってきたいんだけど、もうこれ以上出そうにないということで、向こうとしても、まあなんか、うん、赤字だからやめようっていう気になってるらしいですよ、どうもね。もちろん利権を貪ってる本人たちは、これなくなったら商売なくなるから、それはもっとやっぱりね、金取りたいと思ってるんだけど、全体として見ると赤字らしいんだよね、これね、どうもね。なんか赤字なんですよね。まあだからそこはなんか変わるとき、もう近づいてるように思いますけどね。まあ小泉のときはまあすっかり乗っ取られちゃいましたね、それは間違いないですね。週刊ダイヤモンドに掲載されている JA 京都の中川康弘氏についてお聞きしたいです。私も農協に勤めていましたが、いろいろな人がいました。この人は農協人として最大の人間だと思います。ダイヤモンド週刊によれば、世の中を追い落とすために小泉について働くなど、農業を守るべき農業人としてやるべきではないと思いますが、どうですか？よくご存知ですね。私もあるところでこの方のことは聞いてるんです。相当ひどい方ですよね。野中さんも亡くなりましたけどね。まあ、相当ひどい方で、まあ、京都の地元は詳しいんじゃないですか。京都のちょっと、京都市の北の方の方ですよね、この方ね。それは最低どころかですね、とんでもない人だった話を私もよく聞いております。はい。まだいるんですかね。まだいるっていうことがすごいですよね、これね。なんで追い出せないのかが私は不思議だと思いますがね。まあ、びっちりくっついちゃってんでしょうけどね。まあ、もうここまで有名になっちゃうと、あまり見向きつかないと思いますけども。それから、アリゾナ州マリコパ郡、医学的選挙結果、監査の結果ですが、バイデン勝利となりました。 不正選挙があったことは事実です。アメリカの今後の展開どうなりますか。産経新聞ならバイデン勝利と報じてますが、事実はどうなんでしょうか。アメリカ全体に関する世論に変わるんでしょうか。ちっともバイデン勝利じゃないんですね。あれだから最終結果がですね、一番大事なことだけ抜いてあるわけですよ。でそれを見てですね、バイデン勝利だと言い出しちゃったわけ、アメリカの新聞が。でそれを見て日本の産経新聞かな、バイデン勝利って書いたんだけど、全然バイデン勝利じゃないんですよ、あれ。要するに、今投票用紙でそのバイデンとかトランプとか書いてある票を数えると、それはバイデンが勝ってるわけね。それはだから最初それから同じで、ところがそれがそもそもその投票用紙が偽物かどうかがポイントなんですよ。で結局あの詳細な選挙結果で分かったのは、疑問票がですね、疑問票、これが正しい票か疑問であると、要するに不正を含めた疑問票ね、これが5万7000票あるんですよ。であの選挙でバイデンは1万1000票差かなんかで勝ってるんですね。ということは疑問票の5分の1しかないんです、勝利の差がね。ということはあれはあのバイデンの勝ちとは言えない選挙なんですね、あれ。そこであの選挙は要するに無効なんですよ。無効にしなきゃいけないわけね。で今法的手続きが始まってるらしくて、それなんかやっぱり関係者はあれは重罪だと思いますよ。だって選挙結果を抹消しちゃったりしてるんだから、コンピューターからね。だからあれはその主要メディアがバイデン勝ちと言っただけで、あれ報告書読んだ人はみんな笑ってますよね。バカじゃないかと、読んでみろと、何書いてあると、そういうこと書いてあるわけですよ。であれを見てイギリスのザ・タイムズという、あれはイギリスの貴族に近い新聞だよね、あれがトランプは正しかったと、不正選挙が行われたって記事を書いたんですよ。だからもう世の中の流れは今アメリカでは全米でですね、この不正選挙を摘発するための法医学的選挙監査やろうって話で、各州で今準備が進められてますよね。だからどんどん始まると思います。そうすると次々出てくると思います。だから次はジョージア州でしょ、ジョージアでなんかやるらしいですよね。えだからやっぱりそれはバイデンは偽物だったということで、しかし議会の方もバイデンが勝ってるなんて言うとですね、今度議会が全部ね、あの嘘をかばってる、議会そのまま嘘つきだということで、むしろトランプとしては議会そのままが嘘つきだと、あいつらみんないなくなれみたいな方がいいんでしょ。だって議会こそ利権の一番の中心だもん。トランプはだから当選した時言ってましたよね、ワシントンから政治を取り戻すって。そのワシントンって一番は議会だから、その議会が全部嘘つきだとね、嘘の大統領を選んで開き直ってですね、直しもしないというのが多分議会を追い出す一番大きいテコになりますよね。なんか私はそんな風に進んでる感じがするんですがね。いや私はだから本当にね、去年の11月のことを思い出しますよ。あの選挙は最初から変だったんですよ。私もいろいろ情報を見てましたから、明らかにあれ違法選挙で、でもなんかね、トランプが選挙で勝つためのなんかやってるのにあまり見えないんだね。なんだか知らないけどね、トランプどうする気なのかな。選挙に勝ちたいだけなら勝つな、いろいろやり方があるだろうと思ったんだね。でもなんか別のことやってるわけですよ。でなんかね、特に上下両院全部あれ共和党にだから民主党にしちゃったでしょ、あれ。あれも結構不正選挙あったんで、あれ分かってるのやってるわけね。そうするとある人は誰か言ったわけですよ、実は全部オペレーションなんだぞと。あれは完全にスティングオペレーションで、要するにやらせ捜査でね、やらせ事件でやらせながらおとり捜査やってんだと、全部とっ捕まえる気だと。だからもう1年まだ1年経ってませんけども、もうはっきり分かってきましたよね。あのワクチンのことでもね、それから選挙のことでもね、要するに悪党たちを全部あれ一網打尽にする作戦ずっとやってたんですね。いやいやいやいや、これは大したもんだと正直言って思いますよね。だからまあマリコバ軍は疑問票が5万何千に対して差が1万だけど、あれおそらく逆転するとこあると思うんですね、逆転してるところが。でもう一回だから結局最後はやり直すんなら不正選挙だから、もう一回選挙やり直しなんだけども、果たして今のアメリカを継承するための選挙をトランプやるかどうかだよな。不正選挙やったら逮捕ですからね、これね、バイデンも逮捕でしょ。だからそこまで踏み込むかどうかはともかく、あの辞任だけで済むかどうか分かりませんけどね。まあ基本的には決壊者はみんな逮捕ですね、アリゾナ州だけでも逮捕です、あれね。それだからもう今のアメリカ政府崩壊しちゃいますよね。すごいなと思って見てます。それからワクチン騒ぎが収まらず3回目接種の話も出ています。これだけ健常者の接種人口が増えると、この先何かが人類に起きそうです。 一方仕掛け人と言われるビル・ゲイツは1年後ぐらいにコロナ収束に言及しているとか、すでに拘束され軍法会議に近い時刻刑執行との話が飛び交っています。今後どうなっていくでしょうか。ワクチンはですね、よくわかんないですね。直後の接種直後の免疫反応ですね、これで、ひっくり返って死んじゃう人もいるんですけども、本当のなんかワクチンの副作用の効果がこれから出てきた時に免疫の異常とかなんかでかかるはずのない病気にかかっちゃったりとか出てくる可能性ありますよね。それこそ原子爆弾の後遺症みたいなもんだよね。出てきたら大変ですね。今後どうなるかですよ。まだ非常にその緊迫した状況だと思うんですね。健康な人は健康なんでしょうけども、そうでない人がやばいね。原爆と同じですよね。全然関係ない健康に障害ない人と出てくる人いますし、後から出てくる人もいるわけですね。よくわかんないなと思ってますね。だからコロナは大体この辺で収束になっているような感じですよね。アトム、河野、お坊ちゃまは論外。その先の原爆投下、広島のドーム上でピンポイントに炸裂、このリモコン技術当時日本の M10 工業のみしかできなかったようです。当日あのドームで強行軍人首脳会議が行われたようです。火山のクラス軍人でしょうか。戦争終結は何をすべきか、何ちゅう思いだったと思います。はい。いろんなことがこれからもっと分かってくるでしょうね。現場のこともね。はい。金融、経済の今後の流れですが、中国の恒大の破綻による中国国内の投げ売り、10月末のアメリカの債務の上限問題、そして FRB の金融緩和の年内縮小を開始、さらに来年前半までに金利の引き上げの完了と、金融経済面のカサンドラクラスの仕上げ、とも言える流れは確定的で、それが世界に与える影響、日本に与える影響について解説になります。これ今、ずるずる申し上げた通りですね。まさに今月申し上げたところはここだと思いますね。から FRB の2人の幹部が私的な金融取引で批判を受けて辞任した件、日本ではあまり大きく報道されませんが、とんでもないことが発覚したと思います。ロンポールの FRB のスキャンダルに関するすどいレポートが出てますが、このことはそういう、以前トランプが言及していて FRB に簡単につながることだと考えられます。FRB の設立の経緯も含めていかがでしょうかと。FRB は連銀というぐらいで各銀行の協調で作ったものですね。要するにヨーロッパの流れですから、銀行は民間がやるんですよ。紙幣は民間が出すんですね。政府はそれを使います。なぜかというと、政府が使う紙幣だと民間が信用しないからです。民間の銀行の方が信用力が高いんです、昔は。今もそうかもしれないな。だから政府が出す銀行、紙幣は、政府ってほら、何使うか分かんないでしょ。法律使ってね、権力使って。だから信用されないんですよ。だから金貨ぐらいのもんで、金貨銀貨ってね、王家の紋章がついてるやつは、それはやっぱりね、王家の品質保証だけであって、金銀はそれぞれが価値を持ってますから、だからあれは信用されるんだけど、紙幣とか信用されませんね。単なる紙だからね、政府何つか分かんないから。だから民間の銀行が基本的には紙幣を担うんですよ。これがやっぱりヨーロッパで、アメリカもそれ来てるんです。だから FRB は民間の銀行なんです。だから政府に金を貸してやってるんです、あれ。しかしそれをいいことに、デタラメ放題も兵隊放題もひどいと、ロンポールは前から言ってるんですよ。ロンポールはずっと前からですね、 FRB を監査しろと。今回レポート出ましたから、ずっと前から言ってる持論を繰り返したんですね、あれね。で、 FRB の理事の2人の金融取引ですが、これは重大な事件ですね。これはね、バイデン政権だからメディアが騒がないんだけど、トランプ政権だったら大騒ぎですよ、これ。で、これ多分 FRB 解体だね。で、実はこの二人いなくなりましてね、あと強硬犯なんですよ。だから FRB は金利断固上げるという方に変わっていきます、これね。今あれ、トランプの政策だと思うんだな。 FRB は金融緩和型から金融引き締め型に変わってきますよ。だから、とっちめちゃうと。だから金融市場はぶっ潰してでも、金融の、言ってみれば、規律を守れって方向に変わってきてますよね。あれ、共和党的だよね。なんか、この秋はだからその結果、大きなやっぱり金融のクラッシュなんじゃないですかね。それから5月22日のこのワールドレポートの中で、私はこれからは一人一芸プラスチームワークが大事な時代になると言っていますが、その分野、どの分野においても人間性の尊重がキーワードだとおっしゃっています。その辺の解説を再度お願いします。これからですから、さっきね、講演で申し上げたように、霊界とつながってますから、やっぱり一人一芸ですね。天にも通ずるような道を一人歩んでいかないと仕事になりません。福 雑系のリーダーシップですから、あの一人一芸で、やっぱりそのね道を歩んでその名人の域に達するぐらいまで仕事してもらわないと形にならないわけですね。そういう人たちが集まってチームワークを組むというそういう時代ということですね。そうすると人間性の尊重というのはそもそも一人一人がそこまで名人権の域まで達するということを期待するということが大事なんですね。名人権の域まで人が達するまでね、人を育てるってすごい大変なことなんですよ。それは人間性に対するね温かい思いがなければ絶対そこまでいけません。形ばかりですから、だからやっぱりその今の時代は人間性が乏しいんで一人が全然育たないんですね。人間性がないと人は育たない、人間性尊重しないと人が育たないっていうこと典型だと思いますよ。まあ、あの、そういうことでですね、これからはだから人間性尊重の上に一人一芸で、そういう人たちがみんなチームワークを組むということだと思いますね。まあ、また時間があるときに少しもう少し詳しくやりましょうか。それから中国の行方についてですと、最近の中国は、恒大問題、仮想通貨の全面禁止、電力不足による国内混乱という世界を揺るがす問題が起こっています。共同富裕という習近平思想は、習近平を脅かす存在を次々と弾圧し、中国共産化に進めている状況ですが、これは民族問題の内分裂で崩壊したソ連交代と似たような感じがしますが、いかがでしょうか。まあ、共産党解体ですね。中国共産党は解体でしょう。ねえ、まあ、どんな風に運営してるか、さっき申し上げた通りで、まあ、もう後はないと思いますね。から、自動車保険のアクサダイレクトのことですか、名称変わった通知がありましたと。エンマとか取ってつけたような名前ですが、これも金融再編没落の走りに通すでしょうか。さあ、よくわかんないですね。アクサの名前が変わる理由まだちょっとわからないんで、なんか聞いたらまたお知らせしたいと思います。自民党の総裁に岸田が決まりましたと。今後の焦点は総選挙です。自民党の中は割れてきてますので、総選挙も保守分裂選挙になるところが増えると思いますと。公明党や創価学会の結束力や集票力も落ちており、与党の惨敗が予想されます。一方で野党も存在感がないので、来年の参議院選挙後の政界の再編が起きる可能性あるでしょうか。まあもうこの様子だとですね、今度の総選挙で大混乱ですね。結局あの地方もですね、河野票が多かったでしょう。でも河野が惨めにですね、敗れまして、しかもその人事で不遇を獲得する形になりましたね。だからもうこれで地方も我々になっちゃいましたね。いやーもうすでにだからこの自民党は今度の総選挙かなり分裂になりますね、これね。そしてやっぱり結果的に野党はね、大して活躍しなくても結構野党に票が入るんですよ。結構野党が躍進していくんですよ。与党が割れますからね。相対的に野党が浮かび上がってくるんです。与党が割れちゃうとね。これだから場合によってはですね、河野側と岸田側で両方候補者出す選挙区出てくるかもしれないじゃないですか、これね。岸田側だったらなんかいろいろ割れてるようですからね、今度ね。いやいや、そうなりますと相対的にはですね、もちろん公明党の、ね、集票力落ちてますから、野党が浮かび上がってくんで、野党がやっぱり勝つ可能性ありますよね。まあ第一党は自民党でしょうけどね。自民党が何議席減で止まるかですね。これはちょっと注目ですね。時代が煮詰まりこのままでいけないと多くの人は感じています。いよいよ大変革の兆しがあります。私は縦分けそして善悪の役割があると話もされますが、今世界が一元になる契機はじわじわ、それもスッキリがどのように訪れるでしょうか。歩く前向き天のシナリオを信頼するにつきますか、メッセージをいただきたい。人それぞれですね。今回はですね、人はそれぞれなんです。だから戦いが好きな人はずっと戦ってます。で、統合が好きな人はずっと戦ってます。見てて本当そう思います。だから天のシナリオが分かる人が進んでいきます。もうなんかこれ以上強制はできません。ワクチン一つ取ったらよく分かるでしょう。人を改心させることはできないですね。だからスッキリした人は今もうすでにスッキリしてます。これは私見てて感じます。今人間関係もすでに整理がついて、仕事も整理ついている人たちは実にすっきりとこの時代を過ごしています。とっくの昔に、地上天国になっちゃっています。はい。しかしまだこれから大変革という人たちがいます。物がわからない人だとか、あとはですね、やっぱ戦いが好きな人ですね。まあ自ら選んだ道ですからしょうがないと思いますけども、これから大戦いですね。そういう人たちもいます。この差はですね、まあ10年じゃ効かないかもしれないね。でも結果的にはまあ戦ってると両方疲れるだけですから、やがて悟る人も出てきます。そしてまあね、一つにしなきゃならないことで収束してくるんでしょうけども、今だからその前と後ろの差が またぐっと開き始めた感じがありますね。ですからご自身がどこにいるかで多分相当違うという状況だと思います。それからアメリカの大転換点が近づいてきました。10月半ばに新しい世の中への大変化が始まり、大変化が終了するまでは2年から3年、もしかしたら4年から5年かかるのではないかと考えます。日本ではアメリカべったりの総裁が選ばれました。アメリカが撤退する日本はこれからどうなるでしょうか。イギリスからの直接統治なんでしょうか。いやいや、もうイギリスアメリカが手を引くわけですから、まあ、全然違う時代になりますよね。もちろん世界の協調は必要ですよ。まあ日本もやっぱり歴史長いですから、こういう時はなんだかんだ言ってしぶといんじゃないです。日本はやっぱりなんだかんだ言ってしぶといんだと思います。こういう時ね、今なんか日本見ててもそうだよね。日本の民衆って結構しぶといですよね。しぶといからいいとは言ってないんですよ。しぶといことはしぶといということで、まあ日本は独立するでしょうね。日本だけじゃない、みんな独立ですよ。もうだから2016年でしたっけ、トランプが選挙で勝った後ね、イギリスの当時のメイ首相と一緒に共同声明出したじゃないですか。もはや、英米が世界をリードする時代終わったっつって、あれに尽きるんですよ。もはや英米が世界をリードする時代終わったと、当時のね、トランプとそれからメイ首相が共同でなんか発表しましたでしょ、演説しましたでしょ、あれに尽きますから、まあ帰ってきますよ。そういうとこじゃないですから、日本なんて一番遠いとこだよ。アメリカから見たってイギリスから見たって、そんなこと構ってる場合じゃないでしょ。そんなことね、自分のことが精一杯ですよ。まあ日本もだから自分たちの道をいよいよ歩むときですね。むしろなんか最近はですね、外国人についていくと、英米についていけば成功するんだっていうことを頭から信じちゃってる人多いんで、自分で考えることしない人多いですから、だから大変なんだね。まあ腰が抜けちゃって、まあそっからリーダーが変わって、人が変わって、腹の座った人に変わっていくという一つのプロセスが今は始まってんだと思いますね。はい。中国は縮小、アメリカ分断、EU 分裂で、世界的な金融緩和でジャブジャブついた資金が日本に入り込む、日本はバブルになり最後の草刈り場になるとおっしゃる方いますが、私が見通すこれからの経済市場は、一緒に崩れていってんじゃないですか。もう終わりましたよ。日本のバブルも終わりましたが、一緒に今崩れていってますよね。まあ一緒に崩れていってんで、まあこの後はだからリーマンショックのもっとでかいのが来まして、まあ世界同時に終わっていくんじゃないかなという感じがしますね。まあほっとしてますよ。ねえ、やっぱりこのマネーが踊る世の中ってろくなことないですからね、悲惨なこと多かったですよ。まあやっとですね、正常化していくんじゃないですか。こんな感じがしております。まあというところでですね、なかなか大変な時代ではございますけども、私は実はね、大変だっていい時代になってるというふうにいつも思ってるんですね。これ悪い時代になってるんじゃないんですよ。悪い話がどんどん出てくるという世の中が良くなってる証拠なんです。世の中良くなってるからこそ悪い話がどんどん出てきてるんですね。これは重要なところだと思いますんで、皆さん頑張ってまいりましょう。では、今月も、どうぞ皆さんお元気にお過ごしください。今日はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。